青空 FM 第62回目。第62回目はゲストに杉谷さんをお迎えしてお送りしています。杉谷さんよろしくお願いします。
よろしく
お願
いします。
じゃあ。
はい。
いやー、来ましたね。お疲れ様です。うまい。というわけで、
はい。
人心地ついたと思うんで自己紹介をお願いします。
はい、ありがとうございます。杉谷と申します。
はい。
まあ、ツイッター表に出てきたのは、まあ、2018年ですかね。
うん。うん、
あの、インフラ勉強会が発足するときの、まあ、あの、最初のメンバーだったんですが、最初のメンバーになった瞬間に、幽霊部員と化した、謎の人物でございますと。最近ではですね、やたら人権があると。いうふうに、うん言ってますが、ちょっとうまく転職ができましたんで、まあそこで入った場所が、なんとすごく人権があると。で、どれぐらい人権があるかというと、うん、対比をするとですね、僕が転職する前はですね、
うんうん、
これ、人によって伝わるかどうかわかんないんですけど、
うん、
Core i5 第2世代の CPU。
第2世代か。
第2世代ですね。2011年とか12年とかのモデルですかね。
うん、
で、2ギガのメモリで、うん、Windows 7 32bit を、
うん、
2018年で使うという。
うん、
18年、19年で使うと。何が起こるかというと、ログインに5分ぐらいかかります。そこから、Excel を起動するのに1分ぐらいかかって、
うん、
マクロを作るとなると、もう無理ですと。
うん、
で、皆様お気づきだと思いますが、パソコンを起動して、Excel を開いて、マクロを叩くという時点で、ちょっと謎のエンジニア感が、レガシーなエンジニア感があると思うんですが、
うん、
まあ当時私は、金融系のところで、まあ3年半ぐらい、まあ4年ぐらいですかね、ちょっと仕事をしてまして、で、ちょっとそこからリファラルで縁があって、今でいうウェブ系のエンジニアに近いようなポジションに入りましたと。で、まあ、入社日4月の1日でちょっとコロナもあって、
うん、
取り消しもあるんじゃないかなって不安ではあったんですけど、うまくいって。で、そこから最初にもらった PC が、今年のモデルの、MacBook Pro。
ほう。
i7 の、16GB、メモリが 16GB、SSD も載ってて、
うん、
最高じゃんっていう。メモリ、あ？メモリだけじゃないの？メモリと、あとなんだ？モニターもついてきた。モニターもついてきた。
なるほど。
モニターもつ、そう、うん、モニターなかったんですよ、前は。
うん。ま、前の環境のその Windows 7は、ノートパソコンだったんですか？
ノートパソコン
です。なんでモニターなし？
モニターなし
です。なるほど。
ええ、で、キーボードもボロボロだしっていう状況だったんで。
新品じゃなかったん
です。新品じゃないです。新品じゃないです、もう。マジかよっていう。
辛い。
原価償却終わってない、そのパソコンっていう。
名盤貼ってあるけど、これ何年前だよ、みたいな。
何年前だよと。そう。ググると1万円とかで中古で出てくるやつです。というやつでしたと。で、そこから人権なしをから人権アルマンになったところで、
うんうん
急に生きっている最近の私でございますが、
はい、
まあ、ちょっと、主に人権有無のところで、誇張してますけども、まあ、もともとはインフラエンジニアっていうところでやってまして、今は、まあ、プロジェクトマネージャーとか、
うんうん、
そういう方向での、キャリアを積もうかなと思っていて、まあそういったポジションでの、活躍をしていこうと思ってます。最後に好きなものは酒です、
はい。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そんな杉谷さんと、リアルで初めてお会いしたのは、もうすぐ1年前になるんですけど、
はい、
去年の、5月にちょうど令和に変わるときに、
はい
平成令和の、まあ、年度またぎのイベントをやろうみたいなイベントがあって、
はい、
で、それで赤坂の方でちょっと集まって、うん、なんか年度越しのイベントをやるみたいな、
うん、
まあ、催しがあったんですけど、
はい、
まあ、それに僕が出ていて、で、杉谷さんもいて、で、そこで、まあ、そのイベントっていうか、まあ、イベントの後の、その中華料理屋の打ち上げみたいなとこで話が盛り上がって、あ、じゃあ、出たいっすってなったのが、まあ、きっかけみたいな感じで。で、まあ、あと、たまにツイッターでやりとりするぐらい。
そうですね。あんまり、その、コアな、付き合いというのはなくて、うん、で、なんなら、あの時は、 僕あの回で確かアウェイなんですよ。誰かが、知り合いが誰かが行くって言って、あ、じゃあ俺も行こうかなと思ったら、その人行けなくなって、ほぼ。
そうなんだ。
で、それで、あれ、まずったなと思いつつ、とりあえず入って、スタッフの方にくっついて、なんか、入ってくる人たち、俺も一緒にこう、案内してあげようとかってやってたんですけど。
あんまアウェアな感じなかったですけどね。なんか、多分僕が勝手に一方的に知っていた、杉谷さんも知っていたから、
あるかもしれない。あるかもしれないですか。うん、ああ、まあツイッターでいたなっていうのは分かってたんで、それはそうなんですけど、やっぱオンとオフの違いって、そういうところにあるなと思ったんですよね。
ま
あ、
そう。っていう話をしたのはもうほぼ1年前っていう令和元年5月1日みたいな感じだったんで、ちょっとだいぶ遅くなってしまって申し訳なかったんですけど、まあなんとか、新型コロナウイルスにもね、留意をして、無事今日収録ができたということで、
はい、
今日はよろしくお願いしますって感じなんですけども、はい、今日はなんか特に、なんだろう、このテーマっていう感じのテーマはあまりなさそうな感じだった。たんで、まあ、いつも通りなんか自己紹介を深掘りしつつ、
はい、
まあ、大体このポッドキャスト趣味なんすかって話を聞いてるんで、大体その辺の話を聞いていこうかなって思うんですけど、はい、やっぱあれですか、人権のあるなしの話を最初にした方がいいですかね。
長くなりますよ。
全然そこは。
すごく長くなるんですけども。
もともと転職は今回が初なんですか？
ですね、実は転職は今回4回目。
あ、結構されてるんです
ね。なんですよ。実は1社目、まあ、新卒で入ったところは、
うん、
これも最近ツイッターでたまにつぶやいてるんですけど、
うんうん、
僕残業300時間やったんです。
300やばい。
新卒で、半年ぐらい経った時に、
うんうん、
なんて言うんでしょう。とりあえず僕その時から、まあ、Linux よく触ってたんですよ、学生時代に。
うん、
で、他の新卒は全くペーペーだったっていうんで、まあ、即戦力じゃないけど、ちょっと入ってくれないかっていうふうに言われて、まあ、そこからお客さんの元に入りましたと。で、まあ、ちっちゃいベンチャーの SIR だったんですよ。で、それが、最初は、もうこの会社めちゃめちゃ金の匂いがするなと思って、多分俺すぐ稼げるようになるだろうと思ってたんですよ。で、実際に、その2年目とか3年目の人たちって、給料が 1.5 倍ぐらいになって、なるんですよ、新卒の時の値段から、年収からすると。すごいなと思ってたんですけど、裏を返すと残業の嵐だったっていうのがあって、半年後に残業300時間というの3ヶ月ぐらいやって、ああ、なんかこれ体壊しそうだなと思って、とりあえず辞めるって言ったのが最初の会社だったんですよ。
ああ、じゃあ、半年から2、3ヶ月だから、もう8ヶ月とか。
もう8ヶ月。
1年経たないぐらい。
10ヶ月ちょいぐらいですね。1年経たないぐらいで、はい、あ、もうダメだ、ダメだ、やめようと思って。
うんうん、
で、やめて、
うん、
で、当時の、その、第二次新卒とか言われる人たちって、う
ん、あ、
最近、その時ようやく言われるようになったと思うんですよ。第二次新卒って言い方が。で、第二次新卒っていうふうに、なんでしょう、その、ネームバリューみたいなものをこう立ててるんですけど、
うんうんうん、
実際のところ、新卒から、崩れてきた人たちだから、新卒よりも安く雇えんじゃないかみたいなのもあって、で、次の会社は、まあ、SES だったんですけど、
うん、
まあ、そこで、とりあえず何でもいいから職くれって言って雇って入れてもらいましたと。で、そこは、まあ、品川にある、品川にある会社ですとまで言っときましょうか。
はいはい、
品川にある会社で、
はい、
その時、まあ、結構前だろ、5、6年ぐらい前、6年ぐらい前かな。AWS がちょうど流行り始めた時だったんですよ。で、AWS を触れるんだと思って、何するのかなと思ったら、運用報酬やってくれって言って、あ、そうなのと思ってやってみたら、毎朝、なんだっけな、クラウドウォッチの画面を確認しろとか、なんか違うなと思って、なんか違うなっていうのと、あとは、まあ、開発者が、新しい EC2 立ててほしかったら、それを仮に立ててくれみたいな。あ、それはわかるなと思って、いろいろこうやってたんですけど、まあ、曲の、まあ、詰まるところを全部自動化したんですよ、ある。
うんうん、うん。
朝のクラウドウォッチのステータスは。
そう、そうだよねっていう。
そうそうそう。ステータスはもう、客が見たいっていうから、じゃあ客に送ってやりゃいいじゃんって言って、うん、っていうふうにやってたら、干されたっていう。
自動化しすぎた結果、自分の仕事がなくなるっていう。
なくなるっていう、典型的なやつですね。で、9ヶ月ぐらい、社内ニートみたいなのをやってて、
うん、
あ、これもまた自分死ぬなと思って気づくの遅いなと思いつつ、
うん、
で、変えた3つ目の会社が、その、人権があるようでなかった、不思議な金融系の SES 会社みたいなところなんですけどね。
うんうん、
まあちょっと、フォローをしておくと、その3つ目の会社は、まあ人はすごく良かったですよ。
あ、そうなんですね。
それだけはすごく良かったです。ただ、お金のかけ方が下手くそだったなっていうのが、人権をそこさえ守ってくれればみんな人残るのにと思いつつ、やっぱり中小だからすぐみんな抜けちゃうっていうのが、やめてっちゃうっていう印象があって。
はいはいはい。
で、まあその中でも3年半いて、3年か4年半ぐらいかいてやってたから、まあ、おんの字かな。個人的に、まあ、会社としても、その雇った分の、なんて言うんでしょう、その、
まあ、言い方あるんですけど、うん、ペイみたいな。
してるんじゃないかなと思って、
うん、
いう感じですね。なので、その3社、1社目からまず、しくじったっていうのがあったんですけど、うん、まさかこの4社目で、こう、ガツンとこう、起点が変わるか、起点がこう、うん、うまく、その、あると思わなくて、
人権があるとは、こういうことかっていう。
人権があるの理解がようやくできました、ね。今まではだって、その古いパソコンだろうが何だろうが、別にこいつでなんか作業できるんだからいいじゃないかと。
うんうんうん。
Excel が重いとか、なんか CSV 開けないっすって言うんだったら、じゃあ全部 PowerShell でやればいいじゃんとか。
はいはいはい。
バッチができない。まあ、その、まあ、コマンドラインの、環境がないですって言うんだったら、別に PowerShell でよくねっていう風になるし、どっかが立てらんませんって言うんだったら、うん、その辺に転がってる開発環境を変えたらいいじゃんみたいな。
わかる。わかる。
その、何かしら駆使してやればいいじゃないかって思ってたんですよ。やりようはあるっていう考え方だったんですよ。に対して、今は、そこまで考えなくていいじゃんっていう発想になって、その、考える、なんて言うんでしょう、リソースを他のことに避けるようになったなっていうのが一番大きいですね。う
ん、大事。なんかやろうと思った時に、なんか廃棄サーバー置き場にあのスペックの マシン置いてあったよな、みたいな。
そうそうそうそう。
あれを簡単に言っても考えなくても、なんかとりあえず脳死で自分のドッカーで、とりあえずコンテナ立ち上げれば、環境が上がる、みたいな。
う
ん、
そうそうそうそう。
いやー、いいっすよね。
全然違いましたね。全然違います。
でも今4社目で、はい、まあ今人権をようやく手に入れられたと思うんですけど、はい、まあ1社目は大体みんな やらかすじゃないですか。
はい。
まあそこはしょうがないとして、はい、2社目、3社目は、なんでそう、なんだろうな、ある種やらかしになってしまったのかっていうのは、振り返ってみてどんな感じなの？
ああ、そういうふうに振り返ると、
うん、
まあ2社目っていうのは、うん、なんだろう、その、とにかく職が欲しいっていうふうに入っちゃったんで、ね、多分それが原因かなと思いますね。で、自分自身が、何がしたいじゃなくて何ができるかで選んじゃったなっていうのがあって、
うんうんうん、
まあ SES だったら当然でできるものをやらしたいから、
まあそうですよね。
っていう感覚だと思います。3社目は、まあその、2社目の SES の会社で実は50人ぐらいいたのかな？なんですけど、僕含めて10人で一斉に辞めますって辞表出したんですよ。
それすごいですね。
もう、お前の体制に耐えられんっていうのがあったらしくて、とある、その、なんか開発の部長だった人が、急にお前は SES の営業をやれって任されたらしくて、でそれがすごく嫌だと。
まあ、営業はね、人によって全然あれですもんね。ね
あ、そうそうそう。で、まあ、営業自体はやってもいいという感じだったんですけど、
うん、
その代わり、俺は俺のやり方で営業やるぞっていうところで、認めたらしいんですよ、会社が。ところが、後からこう、ひっくり返されたっていうのがすごく耐えられなくて、もうやめるわって言った時に、お前もやめちまえって言われて、いいけどさ、俺やめた後どうすりゃいいんだよっていうのがありつつ、とりあえず一緒にみんなで10人ぐらいでポンってこう辞表出してやめたわけです
よ。なるほど。
その時は、あ、もうかっこいいな俺とかと思いつつ、うん、路頭に迷ったなっていう時に、その辞めるっていうのをこう、一緒に進めてくれた人が、まあ、今時、これからは Web 系っていうところが流行ってきそうな感じではあるけども、
うん、
まあ、レガシーな環境で基本的なことを勉強する方がいいんじゃないかっていうのがあって、ちょうど3社目で金融系の案件を持ってて人を探してるっていう話が、実はチラッとあったらしくて、そこに、投げ込んでやろうと。で、 まあ、お金とかも特に、なんか紹介料とかも何にもなく、直接社長に会って、社長とじゃあ、お願いしますって言って、二つ返事で、面接もやってないっすよ、ほぼ。
あ、
一緒にコーヒー飲んで、じゃあ、いついつ来てって言われて、
はい。
あ、そうなんだ、と思って、ああ、なるほど。
なるほど。なるほどな。
まあ、感覚は違いますけど、まあ、個人事業主に近いような働き方をしてましたね。うん、会社依存、現場依存。
はいはいはいはい。
で、現場さえ、その、許可、許容されれば、何してもいいと。
うん、はいはいはいはい。
その、1日が、1ヶ月が、多分、例えば、こう、31日あったとして、23日が、たまたま働く日だとしたら、
うん、
休日が8日間でとか、したら、
うんうん
うん、まあ、そのうち140だか160だか働いて、そしたら、あとは好きなだけ休んでいいですよ。
その、部長、開発部長かなんかが、
あ、そうそうそう。
案件を持ってきてて、で、まあ、そこの社長と会って、二つ返事で入ったみたいな。
はい、コーヒーも一緒に飲んで二つ返事で入ったと。で、まさに、個人事業主のような働き方を、うん、していたわけですと。で、まあ、ギャップは確かにあったんですよ。その、どちらかっていうと、最初の1社目と、今の4社目の方が、雰囲気は近かったっていうのと、うん、1社目は実は人権あったんですよ。
うん、
当時の、MacBook Air もらって、
の、
当時の一番いいやつだから、ライオンだっけな？ライオンとか、スノーレオパルドとかそのあたりかな、MacOS の 10. いくつとか 10.7 とか8とかだったと思うんですけど、その時にしては結構いいもので、でそれを持ってっていうのと、明らかにスペックが落ちてるんですよね、入ってみて。で、これはどうなんだと、確かに金融系はなんか、Windows 7 が主流ですみたいな、まあいいんですよ、いいんですよと。32ビットじゃなきゃいけないんですよと。まあ。でも2ギガって何みたいなところから始まるし、いろいろこう考えさせられるところはあったんですけど、まあ幸いにも僕は開発じゃなくて、まあその時から PMO っていう形で、まあインフラ部隊の、管理系とかが多かったなっていう。あとはプロマネが何かこう、手足が届かないようなことをフォローしてあげるような立場だったんで、まあいろいろと勉強にはなりましたね。もちろんその中でもインフラの話知らないとついていけないし。
はいはいはい、はい。
と言っても、まあ、レガシーっちゃレガシーですけどね。VM をこう、オンプレにこう立てていくような仕組みだったので、まあそんなことを3年半ぐらいやりつつ、まあある時は、定時出しをしたり、それが日常茶飯事になったりっていうのがあったりとか、まあ金融系の定時出しっていうのは5時10分、17時10分ですから、
うん、
普通の人より圧倒的に早いわけですよ。
早いですね。まあ、朝早いですもんね。
朝早いんで。朝早いのだけはちょっときつかったですけどね。まあ、それを、そんなことをしつつ、インフラ勉強会では、この日気をつけてくださいね、つって言って、
うん、
何を気をつけてくれっていうかっていうと、当時は、とある、金融のですね、移行が流行ってますよと。
うん。
これはいいんですよ。全然、うんうん、カットしなくていいんですけど。
うんうん、
まあ、日経 BP にも載ってるように、
うんうん、
いついつリリースします、いついつ移行しますと、
うんうん、
システム停止しますよ、つって皆さんちゃんと引き下ろしといてくださいねい。
公開情報ですから
。公開情報だから、しょうがないですよ。別に悪いことしてない。逆に僕は宣伝してるんだと。
そうそうそう。
皆さん気をつけましょうねっていうところを言ってあげてるわけですよ。で、それをちょっと公にインフラ勉強会のオフラインの、大会で言ってしまったときに、これ、ね、絶対間違いないと思うんですけど、やってることが、金融芸人だって言ったやつがいるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
ね、ここに、ここにいるんですけどね。
はいはいはい。
ここにいるんですけどね。お任せしますわ、それ。本人覚えてないって言ってたんですけど、まあそんなわけで、それからちょっと広まってですね、まあ、1年半ぐらいこうやってたわけですけども、僕一言言っときます。もう金融芸人じゃなくなってしまったんで。
確かに。
ちょっとそこはっていう感じなんですけどね。まあそんな感じで、ぼちぼちやってましたと。で、まあこのご時世もあって、入社して早々に在宅勤務なんですけど、在宅勤務最高っすよ。
あ、そっちの話しますか、じゃあ。
ちょっとそこを 行っちゃいますよ。行っちゃっていいですか？
今、ちょうど収録してるのが、はい、今日14とかなんで、
はいはい、
ちょうど2週間ぐらいなんですよね。
そうですね。
入社して、で、在宅、まあ、いわゆるリモートワークになったのがちょうど。
ワークはもう4月から。
あ、じゃあもう2週間丸々その時。
丸々ですね。まあ、ちょっと入社の準備があったんで、はいはいはい、1週間ぐらい早く、今の現職にはついてるんですけど、まあ、その時は、まず通勤時間が短くなったっていうのと、あと、食べ物屋がいっぱいあるなって、お弁当じゃなくていいのか、マジかっていうのと、
なるほどね。あ、そうだ、昼飯を外に食いに行けるみたいな、ね。
そうそう。
ちょっとわかるな。
それからですよ、まだいろいろあって、なんか、オフィスの中に自販機があるんですよ。で、それが安い。
はぁ、自販機
いくらっていうと結構特定されちゃうんでね。いくらまではあれですけど、結構安い。
うん、
で、それで、まあ、今は、まあ、最近の企業は多いかな、オフィスグリコも置いてあったりとか、飲み物飲み放題ですよ。で、別に携帯、あ、そうそう、これ、金融系はアウトなんですけど、プライベートの携帯を机の上に置けなかったんですよ。
あ、はいはいはいはい。
もう机の上に置いて、充電とかしてもいいですよと。で、もし、写真、このカメラを使うか使わないかは、個人のモラルに委ねますってダメですけどっていう。まあ、なので、本当に人を信用してくれてるっていうのもあるし、働き方に何一つ不自由がないような感覚で。で、そこから急にコロナのこの一件が始まっちゃったんで、うん、マジかよって、別に僕出社すること苦じゃないけどなって思いつつ、
うんうんうん、
でも思ったのが、朝起きて、10分後に出社してる自分がいると思って。
うんうんうん。
それがもうすごいなと。その、慣れなかったんですね、最初の1日2日目は。
ああ、そうですよね。
なんだこれと思って、いつもと同じ時間に起きて、
うん、
あ、今日出社じゃねえと思って、そわそわしながら1ヶ月、1時間ぐらい待ってるんですよ。
うんうん、
ところが、人間って不思議なもんで、2、3日経つと慣れてくるんですよね。うん。何時出勤だから、とりあえずこの時間まで寝てようになってしまって、
うんうんうん、
堕落していく。その、良くも悪くもですけど。まあ、そんなわけで、例えば9時出社とかだったら8時50分に起きて、うん、やべえって言って、いきなり起きて、パソコンつけて、まあ、サインインとかこうして、出社記録をつけるわけですよ。
うん、
そこから、はてさてどうしようかな、って、とりあえずコーヒーでも飲むか、みたいな感じに始まって、もうサボってるんちゃうんかとか思いつつも、まあ、いろいろとやってます。うん、結構でも、意外と、その、出社している時よりもパフォーマンス出てる瞬間もあって、
やっぱそうっすよね。
それはそれでノンストレスだなっていう、いう感じですね。
なんか僕の感覚だと、もう僕、去年の夏ぐらいからずっとリモートなので、うん、もう今4月だから、8ヶ月く、9ヶ月ぐらいずっとリモートなんですけど、なんかやっぱメリハリがすごい、作る感じがあって、
うん
うん、すげえダメな時と、すげえ調子がいい時。で、会社にいる時って、基本ダメよりの、はい、まあ普通みたいな。なんか、下の中みたいな。基本ダメな方に寄ってるみたいな感じなんですけど、うん、なんか、リモートでやってる時って、やっぱめちゃくちゃ集中できる時があって、
はいはい、
ほんと3時間とか4時間とか、
うん、
あっという間に時間が過ぎて、あ、もうこんな時間かみたいなことが多くて、
うん、
で、本当にダメな時は全然ダメなんですけど。なんか、それがやっぱメリハリがすごいあるなとか、あともう本当休憩ってなった時に、人の目がないので、
うん、
別にベッドに寝転んだって何も言われないし、はい、なんかちょっと手の込んだ お昼ご飯作っても、別に1時間の休憩の枠なら何やったっていいしっていうのが、まあ、全然あるので、なんかそういう意味でパフォーマンス上がるっていうのはすごい、
あ、確かに。
わかりますね。
そうですね。
うん、
ただ一個だけ、その、会社のはいいなって思ったのは、
うん、
いいモニターもらったんですよ。
ああ。
いいモニターもらったから、それ持って帰れねえなって思ったから、ここだけちょっとパフォーマンス差異が出るなと思ったんですけどね。
そう、自宅の環境依存はありますから
ね。ありますね。もう自分の買おうかなと思うんですけど、それ買っちゃうとまたな、置く場所困るしなとかっていろいろこう思ったりするんですよ。なんかその家の 環境を会社仕様にしたくないなと思っていて。
あー、なるほど。
いつかそのリモートワークって終わっちゃうので、私たちの場合は。
なるほど。そっかそっかそっか。
ってなると、その、家でも仕事ができるって思いたくないなっていう感覚なんですよね。そう、なので、確かにデメリット、まあ、今一つって言っちゃいましたけど、そういう意味では、残業時間がちょっと増えたなっていう。
ああ、わかる。
感覚、その、メリハリつけられるし、ゆっくりできるっていうのもあるんで、もちろんその、退社する時間とかも考えたら、まだいいかなとかって思って、まあそれも、なんか仕事に興味があるからなのかなと思うんですけどね。
そう、終わりの時間って結構、まあ、特に日本人だからみたいなのもあるんですけど、ルーズにしがちで、まあ1日8時間やれば、契約書は多分 OK なはずなんですけど、まあ、キリが悪いとか、なんかこの返事だけしたいとか、なんかもういいかなって思った時に、なんかメールなり、スラックなりで、メンションが来てしまって、なんか返事をしてたら、まあ1時間経ってたみたいなことは往々にしてよくあるので、結構そういう、なんていうんですかね、悪く言えば、ちょっとダラダラというか、メリハリがない。よく言えば、まあ、そこまで、ストレスじゃないけど、まあ、多くできているみたいなのはありますよね。うん、
そうですね。確かに。まあ、海外なんかで行くと、週6、週6日働いて1日休みとかもあるし、その、休みの日でも仕事してる人もいるし、で、なんかそれって結局、休みの期間が長いというか、ある一つのプロジェクトが終わると、がっつり休めるよっていうような、働き方をしてるからなのかなと思って、まあそれがなかなか日本だとできないので、こういう働き方になってるのかなとは思うんですけど、まあ今のところそこに対して不満があるわけではないので、まあ粛々とやっていけたらいいなっていうぐらいなんですよね。ただ、ここまでノンストレスじゃないですけど、ストレスフリーというか、なったのが、多分社会人だと初めてなんですよ。それがずっと違和感がこう残っていて。
なるほどね。いいのかな？
いいのかな？いいのかなってずっと思ってるんですよ。
なるほど、ね。いや、面白いなぁ。いや、でも、わかります。なんか、本当にこれで、なんだろうな。その、出社することがアウトプットではないから、はい、
そうですね。
全然それは違うのはわかるんですけど、本当にこれで自分は貢献できているのかとか、給料分働いているのかみたいなのは、まあ思わなくはないですよね。わかる。
まあ思ってる人ほどよく働くような気はしますよ。
ああ、確かに確かに、気にする人ほどもやっぱり、なんだろうな、行動に出るというか。
そうですね。
ありますよね。いや、なるほどな。
いや、なかなか、なかなか、なかなかもうもじもじしてますもん。大丈夫なのかなつって。
ああ、僕はもう本当に半年以上やってるんで、もう慣れちゃって、なんていうんですかね。その自分のバイオリズムに合わせるみたいな感じで、なんか今日はやる気ないっすって、もうなんか言っちゃうみたいな。
ああ。
なんかだらだらやる日もあれば、今日はやる気があるんで、なんか黙って集中して、タスクをどんどん潰していくみたいなのもあって、なんか結果的にそのチームの、まあ、ベロシティというか、どれぐらいやってるかっていうのを毎週見てるんですけど、悪くなる時もあれば、やっぱ良くなる時もあって、で、悪くなる時は必ず大体理由がある。その誰かが体調悪いとか、なんか難しいことをやっててうまく進まなかったねとかっていうのがあるので、なんかその辺がちゃんと現状把握できている感じなんで、今は結構いい感じかなっていう、その、慣れてきた感はある。はい、ありますね。
なるほど。そういう意味でいくと、やる気のない時って僕、打ち合わせをめちゃくちゃ入れるんですよ。
あ、はいはいはいはい。
どうしてもミーティングって必要で、その結局今入った会社、もうなんだかんだで、打ち合わせが必要な状況だったり、するんですよ。なので、まあ、じゃあどうしようかな、今日やる気ないんだけどな、っていうふうになった時に、その瞬間だけ本気を出しとけばいいかなっていうようなタスクをいっぱい入れておくと、だいたいそれが打ち合わせになってしまうっていうのがあって。で、まだ今は全然多くないので、まあ、そこだけこう、気を入れて、あとはゆっくりしてとか、コントロールできてるんですけど、でもそういう意味で言ったら、今日は全然ダメな日っていうのが、 二日酔いぐらいしかないですよ。
二日酔いの日はダメです。
二日酔いぐらいしかない。それ以外は、なんだかんだで、うん。よくお昼をこう食べると、ちょっとこう、うとうとする時もあるんですよ。やっぱ人間なんで。
うんうんうん、
それが家にいると全くないんですよね。
ああ、でもちょっとわかるかもしれない。
なんでかわかんないんですよ。
うん。なんか昼間眠くなることが、我慢できないほど眠いっていうことがなくなった、うんのはあるかもしれない。
あ、
ま
あ、
そう。常に眠いことはよくあるんですけど。よくあくびしてますね、困るんですけど。なんか、わあ、これは今日はもう無理だっていう日はあんまりないかな、確かに。
うん。よくわかりません。原因は全くですよ。
なんか夜、仕事終わった後、眠くなることはよくある。8時、晩ご飯食べた後8時とかを結構、眠いみたいな。ことはあるかな。
あ、それは増えたかもしれないな。
なんか酒飲むと特に夜8時9時は眠い。
おお、そうか、仕事終わったと眠いはあるな。
なんかちょっとそのサイクルというか、
うん、
が出社している時よりずれてる感はやっぱりある。まあそのいい悪いは別として。
そうですね、
うん。
サイクルもそうだし、そのメリハリの付け方も若干違うんだなと思って。
うん、会社いる時はもう。基本午後はずっと眠かったもんな
ぁ。おー。思い出してしまいましたよ、僕。
うん。
三つ目の会社、その4年ぐらいいた会社で、
はいはい、
これもツイッターに書いたことがあるんですけど、
うん、
去年の11月だか12月だか、まあ、新しい現場にこう入ったんですよ。
うん、
で、昼休みは昼寝しててもいいわけですよ。
まあまあまあ、確かに。
当たり前じゃないですか。
休憩時間。
休憩時間でしょっていう。昼間に飯食って速攻で昼寝してたら、全く関係ないやつから起きろって起こされて、怒られるっていう事象が5回ぐらい発生して、もうビジネスで初めて切れましたね。
なんで怒られたんですか？
いや、俺が今打ち合わせ中なんだよとかって言ってんですよね。
はぁ、あ。
で、なんか、要するに、ウェブ会議というか、なんて言うんですか？他の拠点の人たちと他のエリアの人たちと喋ってるわけですよ。
うん、
で、要は昼休み中に勝手に働いてるわけですよね。
あ、そうか。そうだよね。個人個人で自由に取ってるわけじゃなくて、
はい、
何時から何時までは休憩って決まってる現場
だから。決まってる現場はそう。
一斉に全員休みになるわけですもんね。
そうそうそう。
はいはい。
一斉になるんですよ。で、それでもし、その、自分たちの都合で休憩時間変えるんだったら、まあ、ちゃんとそれは、そうそうそう。
そう、自由にやって、まあ、自分でやってねって話ですよね。
自由にやってねなんですよ、はいはいはい。で、僕が休憩時間をずらしてたとしたら、まあちょっと、働いてる人たち申し訳ないかなって思うんですけど、
うん、
がっつり休憩時間なんですよ。
はい、
基本の、その、契約形態に基づく働く、その、休憩時間、指定されてる休憩時間。
要はみんな飯食ってるとか、
そうそうそう。
なんなら外に行っても、席にいないみたいな。
そうそうそう。
状態なわけですよ、ね。
状態なわけなんですよ。はいはいはい、その時間、もう徹底的に周知されてる、
うん、
わけなんですよ。それに対して、お前寝るなっていうのを、しかも全然違う奴らに、人に言われたんですよ。で、僕はちょっとそれを一回目はよくわかんなかったんで、とりあえずじゃあ、わかりましたって寝るのをやめて、で、休憩時間に寝るなっていうような、指示を全然違うやつから、人から受けましたと。だから、それは、一応契約上を、守ってるわけだから、それは、守ってますよっていう指摘をしといてくださいっていうふうに、まあ、リーダーというか一番偉い人にこう言っとくわけですよ。
うんうん
で、それが改善されずに5回ぐらいあって、で、5回目で、俺が寝るのは眠いからだ、つって。昼休みをどう使おうが俺の勝手だろって言って、お前がその時間に打ち合わせしてるのは、お前がコントロールできないからだろって言って、怒ってたら、その人も怒っちゃって、もう、なんだろうな、喧嘩じゃないけど、そういう風になったわけですね。で、その一番偉い人に、これなんとかしろよ、つって。言ったら、いやいや、言い分はわかるけども、じゃ、ちょっと、違う場所で昼寝をするなり、やってくれって言われて、ふざけんじゃねえよ、と思って、その時に初めて聞いてたんですよね。もうガッチで怒って、ほんならもう抜けだるよ、つって、抜けてやるわ、って。で、一応契約は守ってる状態でやってるから、契約不履行にはならないっていうのと、四半期で契約してて、2ヶ月目とか 3ヶ月のうちの2ヶ月目で抜けてるから、3ヶ月分の金はちゃんと要求するぞって言って、もうその日のうちにうちの会社に営業して抜けてったわけですよ。いや、それが、その、冷静に話してみると大して面白くないんだけども、ツイッターで、昼寝したら怒られたからキレてやったって言ったら、なんか軽くバズってしまって、ちょっと説明したら面白くねえし、いいやと思ってあったんですけど、まあそんな感じだったんですよ。いや、だからそういうのを考えると、まあ別に指摘される理由もないんですけど、まあ在宅の方がいいなって、常々思いますよね。まあ別に今の会社が否定してくるわけでもないんですけど。
多分ね、普通そんなことない。だけど、でも確かにリスクがゼロっていう意味で言えば、うん、やっぱ自宅はいいですよね。いくら寝てようが誰に文句言われるわけでもない。
まあその代わりちゃんとやることやりましょうっていうのができる人たちだったら全然いいなとは思います。う
ん、いや、ほんとそれ。なんか、8割9割の人は、普通に自宅でも働けると思っていて、うん、で、8割9割って言ってるのは、子供がいるいないは結構大きいと思っていて、その、8割9割の人がいないって言いたいわけじゃなくて、子供がいない人の8割9割の人は多分普通にできる。
うん、そうですね。
子供がいると結構きついはすごくよくわかるなと思っていて、うん、特にやっぱ小さければ小さいほど手がかかるので、うん、やっぱ家にいるから、なんか子供の面倒を見て仕事もできるよねみたいのは、うん、もう本当暴言だよなとはすごく思うんですけど、うん、まあ、なんかある程度大きくなって、まあ一人でほっといても大丈夫とか、まあ、今ちょっとコロナだからあれですけど、学校に行っているとかであれば全然家で、はい、うん、もう親やりながら働くってことも全然できるよなと思いますね、
うん、そうですね、うん、
そういう意味でまあ子供いなければ基本8割9割の人は家で働けると思うので、うん、なんかそういうメリット考える、その寝てても文句言われないとか、まあ気使わなくていいとか思うと、やっぱ人は家で働くべきみたいな。あ、もちろんその、
うん、
運送業とか、なんか役所の窓口みたいな、もちろんダメなのもあるから、
うん
うんうん、なんかそれはケースバイケースでいいと思うんですけど、
まあ、その話を、こう、いろんな人に言うと、運動不足になったっていう人が多いんですよね。別にその、働き方自体はそれでいいと思うんですけど、じゃあ、その、それによって運動不足になってしまったっていう、その、逆の、そことは違うところで、こう、健康的な面に、その課題を抱えてしまった人っていうのは確かに多いなっていう印象はあるんですよね。
あれ、本当運動不足って、本当ってちょっと思っていて。いや、っていうのは、通勤ってそんな運動してます？
そうそうそう。
ちょ、思うかなみたいな。
だって、科学的に言うと、だって、1キロ歩いても、せいぜい100何十キロカロリーみたいな。
そうそうそう。
100もないのかなあれ。何十キロカロリーとか。
100はね、100はない、ないかな。あ、でもあるかな。
あるかない。
あるかないかぐらい
ですね。うん、そんなもんだったような記憶があるんですよ。で、だいたいその1時間歩く人なんてまずいないから、
ないないない、
まあ歩くか1時間立ってるか、歩いて立ってがだいたい1時間ぐらいかと見積もっても、往復で、しかも休憩時間とか歩いてトイレ行くのも歩いて、言っても大して歩いてないと思うんですよね。
うーん、
それが運動不足になるかっていうと怪しいんですけど、ただ思ったのは足伸ばさないなと思ったのと、
ああまあそれはありますね。
立たないなと思ったの。
立たないはありますね。椅子に座りっぱなしって。
そうそう、そこだけ気をつけたら、別にそんなに、うん、そんなに運動不足にはならないかなとは思いますけどね。
そうだから、運動不足になったじゃなくて、もともと運動不足だった。
絶対そうだ
と思う。そうそう、を実感したぐらいだと思うんですよね。
絶対そう
だ。よりひどくなったぐらいって。だから、普段から筋トレしてるとか、ジムに行ってるみたいな人は、うん、多分そんなに変わってないと思うんですよね。
うん、
むしろなんか、満員電車でとか、もう人によってはなんか、その毎日着る服を考えなくても良くなったとか、うんうん、なんか付き合いに行かなくても良くなったみたいな、うんうん、その、帰ろうとしたら飲みに行くぞみたいなのがなくなって、みたいな、はあるかもしれないですけど。
そんなもんですよ。そんなもんですよ。そんな、酒一日一杯飲んだからつったって、その酒強くなるわけじゃないんですよね。
いやー、それは、
酒をがっつり飲んで、毎日がっつり飲んでると、どんどん強くなっていくのはあるんですけど、まぁ、ちょっとそこは、 皆さんも気をつけて、皆さんってここで言っていいのか分かんないですけど、気をつけてほしいなって思うのは、
まあ、聞いてる人は結構年配のエンジニア多いから。
じゃあもう、じゃあ言っときますよ。はい、僕、まあ、年配というのがその、どれぐらいなのか分かんないですけど、
うん、
酒を飲んだからといって強くなるわけではないですと。
はいはいはい、
麻痺ってるだけですよと。
はいはいはい、
そこだけ気をつけましょうねって思いましたね。う
んうん、なんか、あったんですか？なんか。
ですね、酒を、こう、僕、二十歳になった時は全然飲めなかったんですよ。
おー、はいはい。
全くと言っていいほどダメで、もう、全くと言ってもいいほどじゃないか。ビール、缶ビール2杯でも無理です。っていう、うん、まあ、普通の人かなぐらいの感覚だったのが、今だと、時間無制限で一人で飲んでくれっていうと、七、八本ぐらいこう開けて、気づいたら朝だったみたいな感覚のやつがあるわけなんですよね。で、それを、結構な頻度続けてたら、まあ、それが結構年末なんですけど、とある年末の日で、ある日突然、体中がなんか寒いんですよ。やっちまったと思って、これはやった、絶対アル中だろうなと思って、急いでこう病院行ったんですけど、いや、中毒ではないよ、これ、っていうふうに言われて、多分体が疲れてるだけだと思うと、飲むのはやめなさいって言って、で、いろいろこう話を聞いてみると、いくら酒を飲んでも、人が飲める許容量を超えないから、飲んべえにはなれないと。その、もともと飲めなかった人が。
はいはいはい。
要はなんかその、肝臓に、ね、肝臓で処理できるアルコールの量がある程度決まってるんですって、人によって。
うんうんうん、
で、それが、処理が早い人は早く酔う。
はいはいはい。
処理が遅い人は酔うのが遅い。
はいはい、
酔うのが遅いからいっぱい飲める。
はいはいはいはいはい、はい。なるほどなるほど。
で、飲めば飲むほど後に残る。
うんうん。
っていうのが、飲める人、飲めない人、もしくはその飲んだらすぐ酔う人、酔わない人の違いだっていうふうに説明を受けて、あ、なるほど、確かにと。論理が確かに正しいと。
うん。
本当にザルの人もいるけど、それは、肝臓がやばいだけだから、っていうふうに言われて、その一件で、あ、なるほど、これ気をつけた方がいいなと。思ったわけなんですよ。で、まぁ、ちょっと、ずれちゃったんですけど。ずれちゃったんですけど。
え、結果的にその後飲み続けて、飲めるようになったんですか？
まぁ、飲めるようになりましたね。まぁ、なんて言うんでしょう、その、感覚、その、処理できる量に対し、その、処理できる量が、もともとこれぐらい、例えば、まぁ、100ありましたとして、その100の分量を一気にバンと飲むわけじゃないんで、
う
ん、ちょいちょいずつこう飲んでいくわけですよ。で、飲みながらどんどんこう分解していってっていうんですけど、で、その分解が早いと、血液が、にこうね、血液じゃないか、こう結構こう、ま、回っちゃうんで、酔いやすいっていうんですけど、そこが遅くなっても、その飲める量の限界までをちゃんと見極められれば、今これ以上飲んだら酔いそうだからって抑えて、で、また少し間からいけるかなって飲んでっていうような飲み方ができる人だったらもう全然飲みるようになりますよと。
じゃあ、飲み続けた結果、ある種肝臓をやり、酔うのが遅くなったから飲めるようになったみたいな。
っていう。
なるほど。ダメパターンね。
ダメパターンね。まあ、ただまあ、肝機能に障害を起こすレベルではなかったんで。
うん、
それは良かったなと思って
、まあ。健康診断で引っかかったりはしない
と。そう、引っかかったりしない。今でも全然、はい、大丈夫ですと。言われますけどね。まあそういうふうに気をつけ方の観点をこう考えてれば、さっきの運動不足とかも、全然そんなに。
わかる。
うん。
全然。なんか飲めるようになったのは、慣れたからとか、なんか強くなったとかじゃなくて、いやもうそれやってるよと。
そうそう、ずっとやってるわ。
肝臓やってるって。ずっと運動不足になったなっていうのも、なんか、今までは通勤っていう、まあ、ほぼほぼ意味がないような運動でもあったから気にしていなかったけど、
うん、
その亡くなったことによってそれすらもなくなってしまって、うん、なんか全然運動しなくなったなとか、うん、あとはなんか僕結構逆もあるかなと話してて思ったのが、
はい、
通勤に体力を使わなくなったので、
うん、
体力が有り余っているみたいのもあるのかなと思って。
否定できないですね。
なんで結構家でずっと座って、まあ、特に、リモートワークできる人って、やっぱオフィスワークが多いと思うので、はい、ずっと座ってパソコンを叩いているみたいな。で、夕方とかになっても、やっぱ疲れないわけじゃないですか。
はい、
そうするとなんか、なんだろうな。
あ、そうだ
な。持て余すじゃないですけど。
確かに。
で、なんか、買い物とかも行けない、その、買い物っていうのは、例えば、原宿行こうとか、うん、なんか銀座に行ってとかってできないわけじゃないですか、うん、今のこの状態だと。だから結構みんなそういうふうに思っちゃうのかな、とかはちょっと、思いますね、
うん。確かに。あの、これね、どっかの、なんかこの、なんだろうね、健康に関する論文みたいなものを見たことがあるんですけど、
うんうん、
あの、人間って朝起きて、最初の2時間ぐらいって異常なくらい、頭が活性化するらしいんですよ。で、本当にこの勉強したい人って朝起きてその2時間のうちにもうがっつり学習する。で、その後にこう朝ごはん食べたりして、で、通常の状態に戻って、まあ、夜は普通に眠くなるっていうのが、その、なんだっけな、人間工学かなんかの、論文で出てたんですよね。あ、なるほどと思って、じゃあ朝勉強すれば、まあ、当時僕学生だったんですけど、朝勉強したら基本情報受かるんじゃねえかなと思って、
うん、
あの、突然春にも、春だか、秋のやつか、秋のやつに申し込んで、で、これまたアホだったんですけど、週1回。
毎日じゃない。
嫌だったんで。
うん、
週1回。週1回朝に2時間起きて、朝早く起きて2時間、がっつり勉強するってやったんですよ。で、それで基本情報を受けたら、60.2 点取って受かったんですよ。
ああ、ギリギリ受かった。あ、でも週一で勉強して、しかも学生自分でっていうのは、結構すごいですね。別に情報系の大学。
大学は、情報、まあ、経済学に近かったですね。
ああ、まあでもがっつり情報系ってわけではなかったっていう。
そうですね。
そうか、それでだったら結構すごいのかもしれないですね。
うん。
なんか、朝勉強するって、やったこと多分あると思うんですけど、
うん、
あんまり効果ないようなイメージ、感覚がある気がしていて、そうでもないんですかね。
なんか、例えばですけど、朝起きて、よく新聞見るおっさんとか、ニュースを見るおっさんとか、おばさんとかっていうのって、だいたい朝に見たニュースはすごく鮮明に覚えてるんですよ。
うんうん、
で、例えばこう、まあ、専業主婦の方だけじゃないですけど、朝の、ニュース番組を見た後に、昼の、なんでしょう、
ワイドショー。
ワイドショーみたいなのを見たりすると、朝のことの方が、すごく鮮明に話をする傾向があって、午後のやつは、自分の印象で喋ってることが多い。
ああ、なるほど。
っていうのを、見たことがありますね。
へえ、じゃあやっぱ朝やった方がいいんだ。
朝やった方が、覚えやすい。
うん、そう、なんか、リモートワークなんで、別に朝、勉強してから仕事をしても、全然問題ないから、はい、なんかそういうのはいいな。その通勤時間とかは、だったはずの時間を、勉強に当てられるみたいなのはいいなっていうのはありますよね。
うんうん、まあ、それが、その、朝、通勤するのに体力を使うっていうところとか、あと通勤時間にその有益な体力、うん、頭の体力を使って、てしまってるがために昼間眠くなったりしたのかなっていうのが、
あー確かにな。
それがリモートワーク始まってから全くなくなったんで、昼間眠くなることはそんななくなったんですけど、その分ずっとこう頑張ってるんで、昼の眠さが夜に来てる感じがあって、
あー、はいはいはい、
それで夜すごく眠くなるんだっていう。
なるほどな。
でも確かに体力の使い方っていうのは面白いなって思いますけど、でもそんな感覚なんですよね。逆に筋トレっていつやったらいいんだろうなっていうのがあって。
ああ、僕でも昼飯食う前とかにやったりしますね。
ああ。
まあできない時は仕事終わった後とかにしますけど。
吸収する感じなんですかね。その、筋トレをして体力
あ、でもあんまりそこまで考えてないです。なんか、やれる時間がたまたまお昼だったりとか。
なるほど、なるほど。
でもなんだったら別に仕事中でも、ちょっと休憩する時に、はいはいはい、1、2分の、
うん、
まあ、ストレッチ、筋トレみたいな。
へ
ぇー。やったりしますね。
あ、確かに。リモートワークだったらできるな。
そうそう。別に、オフィスとかじゃないんで。
オフィスだったら恥ずかしくてできるんで。
そう、その場で寝転がるとかじゃないんで。全然それはできますね。
あ、なるほど。
なんか、なんだったら、向こうからこっちは見えてない。その、
うん、
通話を繋いでも、
うん、
カメラをオフにしてれば、わかんないので、
うん、
別に喋れるんだったら、喋りながら別に筋トレをしてもいいみたいな。
確かに、確かに。
だから、なんか会議に参加してるけど、 基本的に自分の作業をしている。で、意見を求められた時だけ喋るみたいなのはよくやる。で、その会議多分僕は参加しなくていいのかもしれないけど、まあなんかその瞬間だけいた方がいいみたいなのがあるんで、まあなんか内職しているみたいなのはあります。で、ちょっと話を3社目に戻してありますけど、はいはい、3社目って結局3、4年ぐらいいたって話をされてたじゃないですか。はい、で、それは人が良かったからって話をしてたと思うんですけど、
はい、
どの関係に当たる人が良かったんですか？
これはね、
うん、
多分全部なんですよ。
ああ、現場にいる人全部？
もちろん、まず最初に入った時の会社の、うん、まあ、社長と直でこう入ったんで、うん、まあ、社長、まあ、主観ですから、これが僕が今、4社目にこう行って、
うん、
当時の会社をどう思うかってなると、まあそれは他者として考えるので、良し悪しっていうのは出てくるんですけど、当時僕がいた時は、まあとにかく社員に対しては、自ら動く社員に対しては、すごく手が厚かった。要求を出してきたらちゃんと答えてくれる。その希望を出したら答えてくれるっていう感覚では、感じでは、うちの自分の会社はすごく良かったです。もちろん自分の会社に対して、不満を持ってる社員も多かったんです
よ。うんうんうん。
でもそれって結局自分から言わなかったから。
ああ、はいはい。
っていうのがありました。っていう意味で、うちの会社は良かったなっていうのと、で、まあそれ自身は、あんまり、当時では、まあほとんど現場の方が重きが大きかったんで、現場はとにかく恵まれましたね。まああの、有名どころなプロジェクトの、あれですから、
うん、
巷ではもう大炎上してるってよく言われてたんですよ。うん、で、それはどちらかというと、アプリケーション寄りなのかな、
うん、
うん。っていうような話が、やっぱりこう出てて、で、インフラはじゃあどうなのかってなると、うちのインフラはちょうど僕が入った頃に、ちょっと佳境を迎えていて、
お
要はその、お客さんの要求が変わっちゃったんですよ。
あ、はい、
で、ウォーターフォールのプロジェクトって、お客さんの要求変わったらやり直しなので、
そうですね。
じゃあそこだけ、そこをやる、そこを適用するとしたら、じゃあ一からやり直しじゃないっていう話になったんですけど、ちょうどそのベンダーの人と、あと僕がこう入ってすぐだったんですけど、まあそこの部分だけ、そこの要求だけ聞き出して、まあアジャイルじゃないけども、ちょっとスクラムな、形で、ベッド進めて、で、そこに体力をこう、削いでいけば、まあ、ウォーターフォールのどこかのフェーズで、組み込めるというか、追いつきができるんじゃないかっていうのを、こう、提案したことがあって、で、普通の人たちって、新しいことしたがらないんですよ。うんうんうん、そういう、普通のっていうのは、そのプロジェクトの中での普通の人たちって。うんうんうん、っていうのが、結構なくて、お客さんも含めてフラットにこう、入ってきてくれたっていうのがあったんですよね。なので、お客さんも、ベンダーも、まあ、あとはその、他の、まあ、運用系の人たちももちろんいるんですけど、うんうんうん、全部含めてみんな人たちだったんですね。うんうん、そこだけすごく優秀な人たちが集まってきた中で、いろいろやらせてくれたんですよ。
ああ、なるほどね。
だから僕がそのプロジェクトにいた理由なのかなと思って、うん、僕あそこのプロジェクトにいたんですよって言うと、みんな大体、うわ、すげえとこにいたねって言うんですけど、全然そんなことはなかったです。
ああ、じゃあ、なんだろう、ある種、エクストリームな環境に、周りからは見えていたんだけど、うん、まあ当然内部にいる人は、なんだろうな、納得してやっているというか、
はい、
まあ理にかなってやっているわけだから、うん、やり方が違うだけで、
そうですね。
別にそんな特別な、なんか、大リーグ養成技術じゃないけど、
そうそうそう。
変なことやってるわけではない。
全然ですよ。で、しかも、なんだったら、その、一番その効率のいい方法で行きましょう。
うんうんうん、
で、それで、その、うんうん、そのベンダーさんが言ってるやり方が一番効率いいんだけども、お客さんとして受け入れられないっていうような状況があった時には、当然僕らもこう出張っていくし、じゃあ今度お客さんの上の人たちがきつくなったら、もうそれもみんなで出張っていくしっていう、うんうん、とにかくその、お互いを認め合ったっていうのが大きかったなと思っていて。
いいチームだ。
なので、そこだけすごく、ちょっと語弊あるか分かんないんですけど、ウェブエンジニアっぽい動き方をしてたんですよ。あ、はいはいはい、あ、いいじゃん、いいじゃん、とりあえずやってみようよっていう感覚があって、でもちろんその、レガシーな環境といえば、あるあるの、承認フローとか、
うんうんうんうん、
すごくややこしいところがあったんですけど、まあ、それも、 その当時の一番偉い人が理解を示した。こうしないといけないなっていうのを説明されると理解できるからって、他の人たちは説明できないらしいんですよ。
うんうんうん、
で、最近発売した本の中には、IT というか、そのシステムを知らない人が多すぎた。
あ、
知らない人たちでやったから失敗したって言ってたんですけど、その僕のいた場所では知ってる人たちしかいなかった。
あ、
そのなのでその本の裏付けになってるなって思いましたね。
逆説的な裏付けみたいな。はいはいはいはい。
なのであそこではそのチームの考え方もそうだし、そのいわゆるモブワークとかも積極的にやってたんですよ。
うんうんうん、
もう交通費なんかもうこっちで出すからとりあえず来いよってベンダーさん呼んで、お客さんも来てもらって、みんなで一緒になんかこう一枚のホワイトボードに向かってこう討論するような、
うんうんうん、
他のチームじゃ見たことないですもん。でもそういうのを普通にやってたから、その無茶な仕様変更に対しても対応できていたし、まあもちろんプロダクト自体はいろいろと不平不満はあるんですけど、まあそれはそれで、まあ要求が達成できればいいじゃないかっていう感覚でやってたので、うん。なので、まあ確かに大変というか、まあベンダーさんが一番大変だったと思いますけど、まあ、
確かに。
でもその中でもうちの方では比較的、マシなんじゃないかなと思いますね。全然楽勝だったけど、みたいな感覚。
いいなぁ。いいっすね、
うん。
結果的にそれは、この仕様変更はやり直しじゃんから始まったと思うんですけど、
はい、
その流れで進めていって、大きな流れに追いついて乗れたんですか？
あ、そうですね。仕様変更は、まあ、単純に言うと、要求、まあ、インプットのデータが通常の10倍ぐらいになり、うん、なります。
想定の10倍
になる。当初の10倍になりますって言われて、うん、まずやばいじゃんってなるわけですよ。その、レガシーな環境だとオンプレで基本的に組むので、
うんうんうん、
まずリソース足りないじゃんとかってなって、じゃあリソースはどこから補充、追加できるのかとか、いろいろこう調べていくと、まず追いつけないよねってはなったんですけど、まあでもじゃあ、他に変わってない場所があれば、そこから中心に、単体テストだったり、構築と単体テストだったりしていけばいいじゃないのっていう、その、影響が少ない部分から。で、あとは、まあ、運用面とかも考えて、引きの周りとかは、まあ、お客さんの要求には影響しないから、そこから中心になっていけばいいかな、とか、その、仕様変更に影響を受けない部分から徹底的に、やっていこうとしたんですよね、
うん。
で、お客さんは最初は、いやいやいや、一からやり直さないと分かんないじゃないかって言うんですけど、じゃあそこは、具体的に、じゃあここの値が変わることによって、何に影響するかっていうものを、じゃあベンダーさんが全部バラッと出してきて、そこに影響しないものを、先に構築を進めるなり、テストをするなりってやったら、だんだんその仕様変更した部分も追いついてきませんかって。ただ、まあ、そこに対して、その、仕様変更した部分はもちろん、追加のリソースが必要だし、別動態で、その、設計構築をする人たちっていうのも必要ですけど、そこを差し引いたら、今の流れには乗ってきますよねっていうところを、まあ、いろんな人とこう、揉むに揉んで、やったんですよね。で、まあ、最終的に、その、お客さんの、上層の人たちを先にねごって、
はいはいはい、
断れないようにして挑んだっていうのもありましたけど、
あ、でも大事ですよね。
もうネゴシエーションは散々やりましたね。もうだってそのお客さんには有名ですもん。そう、おー、すぎゃ今日は何だいみたいな、その、
はいはいはい、
声をかけられるレベルになってしまって、お客さんより有名になっちゃったんで、やべえなこれと。
でも大事ですよね。
大事なんですけどね、うん、どっちが偉いか分かんなくなっちゃうんですよね。
いや、でも、向こうも、要は向こうっていうか、お客さんも、それで面倒ほど引き受けてくれるんだったら、金払ってる価値が出てくるっていうのはあると
思う。あ、そうですね。それが大きかったと思いますよ。
それはあると思うな。なるほどな。それでじゃあ、いい環境できたけど、昼休みに寝るなっていうのが原因で。
それは、あれなんですよ。いい環境って、移行のタイミング、 が終わった時に、うん、あのプロジェクトとしては収束していくんで、
あ、なるほどね。
今削られちゃったんですよね。
別の環境だったん
ですね。そうです。で、それで一旦、あの、他の、あの、金融系の案件に1年くらいいて、で、またこう、他の場所に行って、で、そこですね。
ああ。
行って、行ってっていう。
じゃあもう別に、環境がいいわけでもないけど、いいわけでもないけど、まあ、なんとなく惰性でいたら、そういう現場になってしまったっていう。
そうそう。その、要は3年半くらいこういて働いてた場所から、そのなんでしょう、そこが金融系としてはすごくいい環境だったんで、
うん、
でもみんなと言ってることがと違うじゃない
か
と。
なるほど。
他の金融系もいいんじゃないかと思って、二つ返事でそっちに行ったら、あれちょっと違うな、大変だぞ、ここはと思って、ここ、そう、ちなみに他の色なんですよ。他の色なんですけど。
なるほど。
他の色は超きついじゃん。
別カラーだった。
別カラーはちょっときついなって言って、で、最後は、ちょっと違う色に戻ってきてくれっていうふうに言われたんで、まあ、しょうがないなと思ったんですけど、そこでちょっと、うん、違うなっていうのが気づいたんで、結局、その、まあ、きっかけはそれだったんですけど、結局入ってみて、その、イメージしていた仕事とちょっと違かったっていう、その、当時の大規模のプロジェクトとかって、まあ、構築段階とかだったんで、すごくやりがいがあったんですけど、まあ、なんか運用補修みたいなものを粛々とやるような環境だったんで、別に僕じゃなくても良さそうだなっていう、その、やりたいことじゃないしなっていう感じですね。でもやりたいことじゃないしなって思ったのがその時なんですよね。だからそれが転職するきっかけになりましたね。でもまあでも随分濃かったですよ、あの会社、三つ目は。
なんかその、良かった時の経験があるから、次に聞こうと思ってたのか、はい、なんで PM をやりたくなったのかなっていうのがあって、っていうのは結構今の、まあ今のエンジニアって言い方もあれなんですけど、うん、多くのエンジニアは基本マネジメントをやりたくない人が多い、
はい、
なんですよ、
はい。
の中で、僕のイメージからすると、うん、杉谷さんがそのマネジメントをやっているイメージが僕の中では全然なかったので、
はい、
PM 興味あるの意外ってちょっと思っちゃったんで、なんでなんだろうっていうのをちょっと聞きたいなーって。
ですね、ちょっと突然ですけど、
うん、
僕このツイッターのアカウントを作ったのって学生時代なんですよ。
はいはいはい。
で、ツイッターのアカウントって、スギャアンスコ PM ってついてるんですよ。学生時代から実はプロマネにすごく興味があって。
あ、そうなんだ。
で、プロマネのルーツとか、まあ、ちょっとここ逸れちゃいますけど、プロマネのルーツってもともとはその、NASA、ん？違うな、NASA か。あの宇宙飛行士、
はいはいはい、
まあロケットを打ち上げるためにじゃあどうやって作ったらいいのかっていう考え方から始まるっていうふうには言われてるんですけど、もっと前から言うとあの第二次世界大戦とか、
うん、
第一次世界大戦とかその戦略を考えるときにそういう知識が蓄えられたっていうのも言われていますと。で僕が学生時代に知識をこうつけ始めたのが、ちょうど学生時代の教授というのが、またこの石油を掘るプラントってこう、あるんですけど、例えばこう、海とかこう、わーってこう、沖の方、ずっと奥の方まで行くと、海の上に、まあ、こうプラントがこう立ってる。ちょっとゲームで言うとメタルギアソリッド2みたいな。
石油プラント的
に、ね、石油プラントがありますみたいな。まさにそれを、設計構築に携わった人が、
うん、
教授でいらっしゃって、で、その人が、プロマネについて、PM についてすごく、知識を持っていたと。
うん、
で、まあ、当時から言われていたのが、まあ、プロマネを IT にこう、どんどん取り入れていきましょうっていうのが、うんうん流行っていて、その時は、ピンボックの第3版とかだっけな、
うん、
っていうのがあって、それをずっとこう読んでたんですよ。で、これ見てると、すごくウォーターフォールで、うん、これは今、昔というか、今ならまだ通用するかもしれないけど、多分これからどんどん変わっていくんじゃないの？って思うところがあるんですよ。
うん
うん、なんでこんな順番守んなきゃいけないんだろうとか思って、思いつつも、まあ、いろんな知識エリアがあって、で、いろんな考え方があってっていう、いろんな事例があってっていうのを勉強しているうちに、まあ、もともと僕は IT 系好きだったので、まあ、その時は、 なんでしょう、インフラエンジニアなのか、アプリエンジニアなのか、はたまた組み込み系なのかって、そこに、その、どういう業界に行きたいとかはなかったんですけど、まあ、一緒に働く人たちと、その、プロジェクトをこう、うまくコントロールして、みんなで、その最適化をしたら、すんごい働くの楽だろうなと思って、そこから始まったんですよね。で、最初の会社でも、まあ、プロジェクトに対する、なんて言うんでしょう。印象というか、なぜプロジェクトが重要なのかっていうのは、社長は、最初の会社の社長はすごく理解されてたんですけど、まあ、社長以外がもう全然ダメで、で、社長はもうゴリゴリの、まあ、営業さんで、なんですけど、いろんなことに知見があってっていうので、理解があった上で、じゃあそういうところ入ってみてくれよって言われて雇われたんですけど、そこに至らずに終わった。で、2社目も、なんか一人で AWS 擦ってますけど、触ってますけど、半年ぐらい経たないうちに、社内ニードになっちまったなってなってやめて、で、3社目、が、その金融系のやつで、じゃあ、一緒に2社目をこう辞めた部長を、当時の部長が、その社長に、まあ、プロマネというか、PMO 的な役割に、適任がいますよって言って、結構強引に、今で言う、経歴の詐称ですけど、まあ、あれこれできるよって、まあ、書類で渡してるわけじゃなくて、こういうレベルでできると思いますよっていろいろこう付け加えてくれて、そこで入ったんで、っていうのがありましたと。まあずっと前からそういうところやりたいなと思っていて、それで今でも続いてるっていう感じですね。で、今の会社で、じゃあ自分がどう役に立てるかなって思った時に、そのプロジェクトの、まあ本質っていろいろあるんですけど、その品質の管理もそうだし、品質コスト、なんだっけな、今10個のプロ、エリアってのがあって、
10個も言えない気がする。
統合マネジメントっていう、そのプロジェクト検証っていう、そのプロジェクトとは何ぞやっていうのを書いてあるものがあります。
それはピンボック系のドキュメントの話ですか？
あ、そうです。
はいはいはい。
プロジェクトの、PM の知識エリアっていうのがピンボックで定義されていて、それが、プロジェクト検証。がありますと。なので、統合マネジメント。で、品質マネジメント、コストマネジメント、タイムマネジメント。この辺は QCD とかよく言われるやつですよ。
ああ、はいはい、
コスト、
クオリティ、コスト、
デリバリー。
デリバリー。
っていうのがありますと。で、それから、コミュニケーションマネジメントとかって、で、全部出るかな。あとは、人的資源マネジメントって、要は人がいないといけませんよね。
はいはい、リソース的なね。
いけません、そうです。っていうのと、リスクマネジメント、
はい。
当然リスクのことも考えなきゃいけませんよね、と。それからなんだっけな、調達マネジメント。
資材とか、
資材とか、ですよね。あとなんだっけな。もう思い出せなくなっちゃいましたけど。あとは、まあ、統合マネジメントの中にナレッジマネジメントとかもあったりするんですけど、それとかかな。まあ、もう一個は、ちょっと忘れました。
はいはい。
確か、ステークホルダーマネジメントってか10個目にできたんですよ。はいはいはい、これはピンボックの第4から5に変わるぐらいで、ステークホルダーのことも、管理しなきゃいけませんみたいな、なんかそういうのがあってっていうのがあるんですけど、こういうのを、いろいろ勉強していくうちに、まあ、なんだかんだで皆さんできてるんですよ。なんとなくですけど、品質は守んなきゃいけないよねっていうのは、なんとなくこうテスト工程考えてる人わかるし、コストに関しては、営業さんががっちりやるし、自分らも残業したくないし帰るしっていうところでコントロールできたでしょうと。で、時間も守るでしょうと。残業したくないしっていうのも、これもお客さんの要求があるしっていうのと、リスクに関しては、まあ、ここがちょっと弱いなっていう感覚はあります、最近は。何かあったらどうするのっていうのを、考える人ってあまりいなくて。
まあ、よしあしありますからね。リスク取らないと成功しない世の中みたいなのはありますからね。
そうです。
うん、
まあでもここで考えるリスクっていうのは、こういうのがあった時どうしますかっていう対策ができてることっていう定義だったりするんですよ。あとは、こういうものが起きた時は、諦めるっていう。
はいはいはいはい。あ、わかるわかる。
何かが起きた時どうしますかっていう選択を、管理できる、方法をここで、解いてるんですよね。
で、クラウドはなんか怖いから、やめようみたいな、リスクの取り方だと、いや、いつまで経っても変わんないよねっていう。わかる。
どちらかというと、その、オンプレとクラウドを、じゃあ選択しましょうって言った時に、オンプレを選択したら、オンプレって大体こう、冗長構成とかするじゃないですか。うんうん、両方壊れたらどうしますか、
うんうん、
っていうのもあるんです。それは諦めるっていう選択肢ができるのと、諦めずに、バックアップは取っといて、クラウドに上げ直しますとか、うんうん、そういう選択をするのかとか、なんかその対策を練る。で、あとは、その、例えば、まあ、地震が起きて、データセンター壊れちゃいましたとか、
はいはいはい、
あったらそれはどうしますかっていうのは、それも諦めるとか、なんかそういう、どういう基準までは対策するかっていうような考え方をするの部分があったりします
と。じゃあ、学生時代からそういう、プロジェクトマネジメント的なところをずっと勉強してきて、でもなかなか現場で活かせる経験がなかったんだけど、まあ3社目でなんとなくそういう感じのいい現場があったりもしつつで、まあ今、現職で。で、今、現職は、なんだろう、プロジェクトマネージャーをやっているって感じなんですか？
これはね、どう言おうかな。一応マネージャー候補なんですよ。
なるほど。
マネージャー候補で、来てます。で、これは別にカットしなくてよくてですね。もし僕の上司が聞いてましたら、後で反省会をしましょうと言っときますけど、
はい、
僕の上司が、実は、その、もうちょっと上位の層を見たいって言っていて、で、そこに、じゃあその人が上がった時に、
あ、代わりを？
代わりがいない。
あ、はいはい、
で、僕とちょっとずっと面識があったんで、まあ、マインドが近いというか、一番その、マネージャー的な考え方をしてるなっていうのがあったんで、そういう候補として、入らせてもらってます。まあ、ただ今は、まあ、入っていきなりっていうのはダメな、
まあ難しい
ですね。難しいんで、まあちょっとプレイヤーとして少し動きつつ、
うんうん、
まあ周りからの認知も得られれば必然的になるでしょうっていう感覚でやってますね。
なるほど。いや、なんか本当に最初に言ったんですけど、あ、マネジメントに興味あるのマジ意外って思ったんで、僕もどっちかというとマネジメントに興味があるタイプのエンジニアで、
はい
は
い、
僕は結構スクラムとか好きなんで、はい、認定スクラムマスターを持ってるんですけど、っていうのもあって、結構そういう話をするのが好き。うん、で、僕も結構 SIR 時代に結構しんどかったところで、あ、マネジメントっていうスキルとか力を使うと、なんか自分たちをもっとよくできるんだみたいな、
うん、
なんか絶望からの希望みたいなのがあったので、うん、結構マネジメントが好きなタイプのエンジニアなので、
うん、
あ、なるほど、意外だなーってちょっと。まあでも話聞いて、あ、でも だったらなんとなくわかるっていうのは。
まあでも、仕事場で、仕事上で今のこの知識をその最大限に活かしてるかっていうと、あんまりそうではなくて。うん、
まだプレイヤーって話もありましたもんね。
まあそうですね。うん、まあその前の現場でも今の現場でもあんまり変わってないのが、まあよう喋るなと。
わかる。
よう喋るなっていうのと、あと、まあ割と目的があるときは喋らせることもするので、何がこの人は何が言いたいんだろうとか、あと例えばこう答えてほしいからこういうふうに質問しようかなとかっていうのをコントロールしていたり、あとは、まあ、例えばお客さんが何を聞きたいのかっていうのを、聞き取ったりっていうのをもう研究じゃないですけど、そこまでやってたんですよね。なので、その人の回答をコントロールするっていうところが結構自分の中では長けてきているかなってちょっと自負はしたこともあるんですけど、
うん、
まあそういう部分で、活躍できれば、例えばその、人とこう、コミュニケーションって言ってるけど、そんなのあんまり興味ないと。
うん、
僕はこう、ゴリゴリ書きたいんだよっていうような人たちが、例えば多ければ、
うん、
じゃあそっちの人役は俺が買ってやるよって言って、
うんうんうんうん、わか
る。働けばみんなハッピーじゃんっていう、その、他の人たちが苦手とする分野に対して自分が入り込めれば、うん、みんな楽できるじゃんっていうのがあって。
なんか全体最適か部分最適かあるかと思ってて、うん、なんか喋りたくない人を喋らせるのってすげえお互い苦痛じゃないですか、うん。でも自分がその隙間を埋めることによって全体がそれでうまくいくんだったらいいよね。
そうですね。
すごくよくわかります。まあその代わり、 喋んなくていいからちゃんとコード書けよっては言いますけど。
そうそうそう。それがある意味でも、なんちょ、適材適所っていうところであって、で、
めっちゃわかる。
ただ、そこのいいところって、喋ることがなくなると何もしなくていいんですよ。
ああ、それはありますね。なんか、そう、それって別に、その、まあ、楽できるって面ももちろんあるんですけど、新しいことができる。
あ、そう。
結構僕はあるかなと思ってて、なんか今まででやってきたことに付け加えて新しい案件を持ってくるとか、うん、新しい授業を始めるとか、逆に自分がやりたかったことを勝手に始めて、うん、軌道に乗せるみたいなことができるんで、
そうです
ね。そういう醍醐味はありますよね。
そうなんですよ。いろいろなことに着手ができるっていうのも、いいだなと思っていて。
わかる。
まあ、根本は働きたくないんですよ。
ああ、それはわかる。
うん、根本はです。
なんだろう。働かなくても入ってくるお金に憧れるみたいな
のが
ありますよ。
そうなんですよ。その、なので、プロバレーって、実はそこに最も近い、まあ、エンジニア職とは言いづらいですけど、最も近いような形だと思っていて。
そうですね。
その、リスクとか、その、コミュニケーションとか、まあ、ありとあらゆるものが全てうまくいったら、極論何にもしなくていいんですよ。
そう。エンジニアリングとかマネジメントとしてはそう。確かにそう。だからビジネスとして考えると、そうならない。
そう
なならば常にお金を生み出さないといけない、ね。
そうです。
結局サボってはいられないっていう話になっちゃうんで。わかる。
まあなので、そうなんです。まあなので、やらなきゃいけないのはわかってるんですけど、まあでも、そういう、その、野望に最も、自分の野望に最も近いポジションだなと思って、で、まあちょっと思うところがもう一つあって、すごい人たちに追いつけないなって思ったんですよ。エンジニアとしてやっていくには。
例えばコード書くとか、ガチガチ、なんだろうな、インフラで言えば Kubernetes やってるとか、
う
ん、コンテナの、その、もっとコアな技術に詳しい人に比べるとってことですよね。
そうです。
わかる。超わかる。
まあ、新しい技術に対して、こう、興味があって、進んでこう、学ぶっていうところには、とか、それを組み合わせた発想っていうところには、ちょっと追いつけないなっていう。うん、その、好き嫌いもあるんですけど、まあ、割と飽き性だったりして、ああ、この分野で言ったら勝てないなっていうのもありましたね。なので、そういう分野に得意な人はどんどんやってほしいと思いますし、まあ、そっちはそっちで、多分それが一番最適だと思うんで。
わかる、
うん。
興味ないわけじゃないですけどね。
そうそう、
自分がやるよりも、
そうなんですよ。
ちょっと引いてみてて、支援してあげた方がいいかな、みたいな。
そうなんですよ。
わかる。で、だいたい1時間ぐらい今喋ってきたんですけど、
はい、
なんだろう、だいたい毎回このポッドキャストは趣味なんすかって話を聞いてるので、軽く趣味の話も聞いとこうかなと思うんですけど、なんか僕の杉谷さんのイメージは、基本酒飲み、
はい、
感じで、なんか事前にちょっと聞いたら、まあガンダムもわからなくはないかな、みたいな話をチラッとされてたんですけど、はい、趣味っていうと何になるんですか？
そうですね、
うん、
僕はまあ学生時代の趣味で言うと、
うん、
もうもっぱらのガンダムゲーマーだったんですよ。ゲーセンにあるガンダムをずっとやってた。
いわゆる VS 系ですよね。はいはいはい。
VS 系を、やってて、で学生時代はもう全然なんて言うんでしょう、地元でやるっていうところではなくて、
うんうんうん、
もう遠征に行くっていう言い方を
ガチ勢
してたんですよ。で、よくそういうのって大会があるんですけど、大会とかには出ないんですけど、はいはいはい、本当にもう強い人たちとこうやりたいっていうのがあって、うんうん、そういうのを結構やってたんですよね。
例えば新宿のあのゲーセンには強い奴がいるぞっていうと、そこ行ってみたりみたいな。
そういう感じ。あ、そうそう、はいはいはい、そうです、そうです。もう強い場所、強い人がいるのって大体わかっていて、
うんうんうん、
もう練馬あたりの方が。
ああ、練馬いそう。
練馬あたりとか、
はいはいはい、
は、もう強い人たちが多かった。
はいはい、
あとは、神奈川だと横浜に。
ああ、そうなんだ。
もうこの前、ちょっとずれちゃいますけど、横浜にフリーダムっていうゲームセンターがあったんですけど、潰れたらしいんですよ。
うんうん、
うわーと思って、そこに強い人たちが結構いたような記憶があって。
やってたバージョン的には、どの辺なんですか？連合 VS ザフトとか。
ああ、連合 VS ザフトから、VS シリーズ始めて、で、そこから、なんかいろいろこう、途中に、 ガンダム VS ガンダムみたいなのが出て、それは全然面白くなくて、でガンダムネクストっていうものと、で、エクストリームバーサス。
はいはいはいはい。
ぐらいまでですかね。今でもたまに、本当に暇な時に、なんか時間が余ってるからやってみるかとか、あるんですけど、まあ、エクストリームバーサスになってからはゲーム仕様ほとんど変わってないんで、まあでもまあまあまあ、っていう感覚ですね。で昔のゲームの方が面白かったな、というのは、思うところありますけど、まあその時に、ガンダムシリーズに対しての知見をこう、得て、あれ、そういえば、これ全部アニメだよなと思って。
確かに確かに。あ、そう、なるほどね。バーサスから入ったんですね。
そうなんですよ。
うん。
そうなんですよ。いや、もともとは確かに、その、学生、高校だっけな、大学、ちょっと覚えてないですけど、
うんうんうん、
その時にガンダムシードがアニメ化出てきて、
うんうんうん、
で、まあ、ちょうど、僕が見るような時間帯だったんで、
うんうんうん、
お、なんだこれって、ガンダムってこういうのか、
はいはいはい、
っていう感覚で見たわけですよ。で、そこからゲームに走って、ゲームが一段落したときに、特にネクスト、そのガンダムシリーズのそのガンダムバーサスネクストってやつでは、
うんうん、
いろんなガンダムの、
うんうんうん、
あの機体が出てくるんで、うんうん、モビルスーツ出てくるんで、ああ、じゃあちょっと見てみようかなっていうところから始まったんですよね。なので、そこからこう、時間を費やせるだけ費やして、基本的には宇宙世紀周りは全部見たのと、
おー、偉い。
と、その宇宙世紀の間にあった、その外伝的なやつ、
はいはいはいはい、
ウィング5G と、
間ってそういうことか。
そう、ちょっと別のシリーズですよ。ウィング G、それから V と、V はある宇宙世紀か。
宇宙世紀
と、
大体宇宙世紀以外だと、ウィング、G、まあ、ゴッド、あと X、で、その後、あとシードとか、
あ、そうですね。
あとはまあ、最近、ほんと最近までいくと、エイジとか、鉄血とか、
はいはいはい、
あと G レポ、
はい、
あとターン A。
ターン A は、
ぐらいかな。
でもターン A はあれは、あの、一応公式の設定では、宇宙世紀が終わった後の、あ、
そう、G レポもそうです。なんで、
ですよね、
一応、
G レポも
延長線上には一応。
はいはいはいはい。が終わって、で、最近
映画、あれがダブルウォーマンか。
あ、そうですね、ダブルウォーマンあって、で、そこから、最近だとユニコーンか。
うわ、確かにユニコーンもありますね。
で、映画化限定で F91 があり、
そうですね。
それから OVA じゃないですけど、
うん、
他の宇宙世紀最初の頃のやつが、
はいはいはい、
ポケットがあり、
はいはいはい、08。MS 招待。
MS 招待と、
イグル。
イグル。
映像作品は、
イグルの方がレアかな。あとは、ダブル、
ね、
あと WED3 もありましたよ。
スターダスト。83がありますね。
83がありましたよ。83があり、あとは、OVA サンダーボルトがあるんですよ。
あ、そうか。サンダーボルトも映像化してんのか。確かに。はい、サンダーボルトは映像化してた。確かに。そうだ、してたわ。そうか。サンダーボルトちゃんと見たことないんだよな。
サンダーボルトは途中までですね、映画化してるの。まだ、原作終わってない。
原作までやってますよね、
うん。やってると思うんですよ、はい。で、ユニコーンの皇族にナラティブっていうのがあり、うん、あれも映画化か。
してる。
で、今度、始まるのが、
うん、
閃光のハサウェイ。
閃光のハサウェイ。
ですよね。
で、原作化小説なんでね。
はい、
うん。
で、かつ、クロスボーンも映画化、アニメ化映画化クロスボーンバンガーの。
正式には出てないはず。
出てないですか？
はず。僕は知らない。正式には。
正式には出てないですか？あれ。
まあでも、ハサウェイが下からするんじゃねえかなとは思いますけどね。
そうか、あれまだ出てないか。
あれ、毎回エイプリルフールネタになるんですよ。いよいよアニメ
化。騙されたやつだ。
可能性は高い、うん。今年もね、新作じゃないけど、去年と今年のエイプリルフルネタで回ってきてはいた。
ああ、やっぱ毎年か。クロスボーンは毎年か。
でも やると思いますけどね、ハサウェイの年。ハサウェイの次はもう F90 かクロスボーンなんで、まあ F90
そうですね。
かな、クロスボーンかなって
思う。F90 はそうか。
F90 はね、もともとスーファミのゲームが
結構。ゲームそうですよね。
ゲームとね、あとプラモ展開だったりする。なるほど、すげえ、ほぼガチ勢と言ってもいいぐらいな感じじゃないですか。
あ、そうですね。一応、ゲームの方 まで行くと疎いですけど。
いや、僕も言うてゲームはそんなに。
ゲームはね、あとは。
パッと思いつくゲームって、例えばガンダム戦記とか、ジオニックフロントとか、
はい、
コロニーのオシャティデとか、
はい、
あとは、クロスディメンションとか、この辺全部昔のゲームですけど。
すごいじゃないですか、そこ。
とか、あと最近でオリジナルのガンダムってあんまないんだよな。ほんと、サターンとかの時代なんですよね。スーファミとか。
あ、そうそう。サターンの時は、あれですよ、あの、
あと、ブルーディスニーとか。
ブルーディスニーが。
あって、それぐらいなんだよな。オリジナルのガンダムゲームみたいなやつって。
そうですね。
うん。
そんなとこかな。そうですね。確かそれぐらいか。さすがにそれぐらいか。
そう、だ
い
たい一連戦争系列多いんですよね。
まあ、あのあたりは、そうですね。当時ゲームがこう流行った時代としては、やっぱ一年戦争ものをどんどん出してたよな。
うん、でもちゃんと宇宙戦記を映像を見てるっていうのは偉いなって
ちょ
っ
と思
っ
ちゃう。超見ましてよ。
僕逆にゼータとかダブルゼータちゃんと見てないですからね。GGNの知識しかなかったりする。あと小説版を全部読んでるっていうのはありますけど。
あ、小説版の方がいいと思いますよ。
まあ一応ね、富野監督が書いてるんで。
はい。
だからアニメの方がやっぱりネタとしては通じやすいっていうのはある。
まあまあまあまあまあまあ、うん、それってその印象に残るだけですからね。
うん、まあまあ確かに、ね、確かにそれはあるかも。映像だしな。うん、バーサスは、あ、でもまあ、バーサスだとゲーム性があるんで、その好きな機体とよく使ってた機体、まあ別かもしれない。
ああ、
まあ、じゃあ好きな機体、まあその、バーサスに限らず好きな機体で言うと何が好きですか？
はいはいはい。バーサスに限らず好きな機体。個人的には、シード世代なんですよ。うん、最初のバージョンがシードなんで。で、どちらかというと1機体じゃなくて、あのコンビが好きだなと思ったのが、
うん、
連邦軍のサンバカって言われて
るから。アビスとかでしたっけ？
それはね、シードデスティニーの方ですね。
あ、なるほど。そうか。シードの方のサンバカ？
そうなんですよ。これ面白いことに、シードもシードデスにもサンバカがいるっていう。
シードの方のサンバカって、ディスティニーの方覚えてるんですよ。滅殺とかいう人も3人のうちの人ですよね。
滅殺はシードの方です
。あ、そうなんだ。はい、あ、じゃあ僕ちゃんと覚えてないな。そっか。
そうなんですよ。
あ、でも確かに言われてみればそうかも。あ、そうだわ。確かに。
うん。
なんかだんだん思い出してきた。うん、でも期待名が出てこないけど、ホビドゥンとか？
あ、そうです、そうです。
はい、はい、はい。
ボビドゥンは、カメムシみたいな。
そうそうそう。ビーム反射するやつでした
っけ？そうです。
はい、はい、はい、はい、はい。思い出してきた。
ビーム反射する
の。あの3機か。
ですね。そうですね。うん。あとは、
ホビドゥンレーダーカラミティ？
あ、そうそうそう。
ああ、はい、はい、はい。
来ました、来ましたね。来ましたよ。あれが僕一番好きなんですよ。役割が決まってるっていうのが、
うん、うん。
好きだったんですよね。
確かに、確かに。
強襲、そうです。
期待でしたね。
そうです。
うん。
強襲を仕掛けていく、チームですと。
うんうん、
で、まあ、乗ってる人たちは、ちょっといろいろ役付けされちゃってますっていうテーマなんですけど、うんうん、
ブーステッドとかでしたっけ？
ブーステッドマン。
マンか。はいはいはいはい。
かな？はい。ちょっと神経過剰にさせてっていうやつですよね。うんうんうん、まあ、それは、あれとして、まあ、フォビドゥン、はカメムシみたいなやつです、うん。で、ちょっと変則的な動きを。
うんうんうん、
守りが少し固めの、モビルスーツです。で、カラミティが本当に準射撃機体。
うんうんうん、
なんかすんごいでかい、こう、なんかバズーカみたいなのこう、持ってたりとか。なんかメガ粒子砲、当時でいうメガ粒子砲って宇宙世紀でいうメガ粒子砲みたいなのを発射したりとか、
うんうん
うん、バズーカ持ってたり、ビームマシンが持ってたりって強い。印象をこう持つわけですよ。射撃機として、
うんうん
うんうん。で、レイダーは、変形機体で、
うんうん、
モビルアーマーとして、
うん、
まあ、空中を移動できるキャラクターの機体、うんうん。で、かつ、なんかハンマーが、
あ、そうだ、
ハンマー持ってるやつで。
はいはいはいはい。
なので、そのレイダーが変形して、そのカラミッティを背中に乗せるんですよ。
うんうんうん、
で、フォビドゥンはそのまま移動できるんで、空中を移動できるんで、うんうん、そういう形でこう、強襲を仕掛けに行って、で、薬が切れる前に帰るっていう、
うんうん、
感覚が、電撃部隊っていう感覚で好きだなっていう。
うん、
まあちょっといろいろと、 キャラクターのその設定に対してはいろいろ賛否両論あると思うんで、僕はそこはあんま言わないですけど、あの機体のコンセプトっていうのは面白いなって思いましたね。
ああ、なるほどな。確かにな。なんか、器用貧乏じゃないですけど、平坦な機体よりも、なんか尖った機体3機みたいのは、
うん、
結構よくある話で、
うん、
やっぱなんかそれぞれ特徴が出て面白いみたいのありますよね。
そうですね。
結構クロスボーンとかでも、
うん、
そういうデスゲールズだったかな。
はい。
そういう3機編成のやつがいたりして、
はい、うん、
射撃支援用と、
はい、
あと攻撃を受けて、
はい、
なんか接着剤みたいなのが相手を止めるっていう機体と、あと、なんかね、ビームノコみたいな武器を持った近接戦闘用のやつが3人でいて、うん、みたいなチームがあったりとか、あとあの、00でも、名前があれなんですけど、その、なんか第2のガンダムチームみたいなのが出てきたときに、
はいはい、
その、00って、GM ドライブとか対応路みたいな話が出てくるんですけど、
はい、
その、純正じゃない、なんかパチモンみたいな、
はい、
対応路を積んだ3機のガンダムみたいなのが後から出てくるんですけど、
はい、
まあそれも3機だったりとか結構するんで、
そうですね、あれは。
結構3機チームあったりしますよね。
そうですね、疑似 GM ドライブ。
あ、そうそう、疑似 GM ドライブだ。GM タウみたいなやつでしたよね。
そうですね、
そうそうそう。
パチモンの GM ドライブで、あの設定は確かあの人の健康に傷をつけるみたいな。
そうそうそう、毒性が強いんですよね。はい、で、なんか、純正の GM ドライブは緑なんですけど、あの、疑似対応路はオレンジみたいな、赤っぽいオレンジみたいな色で。
あれはね、なんだっけな、ガンダムスローネとかそういう名前なんですね。
そう
だ、
スローネ。そう、スローネ。
スローネなんとか。
あれ、アインツバイでしたっけ、なんかでもそんな感じでし
たね。スローネアイン、スローネツバイ、スローネドライ。うん、
みたいな感じ
で。なんかそんなようなやつです。うん、で、
回してきた。
あれは確か、補助機体がいて、格闘機体みたいなのがいて。
そうそうそうそう、射撃用みたいな。
なんかこう、遊撃でこう、動く人、やつがいて、そいつはこう、なんかファンネルみたいなの
を飛ばす。あ、そうだ。そうだ。持ってた。
で、
そうだ、思い出した。
ファング、
ファング、ファング、
ファングを持ってるんですよ。
いけよ、ファングの
人。いけ、ファング
のやつ。そうだ、思い出した。
っていうのと、あとはその、兄貴の方が、すごいでかい、この、ランチャーを持ってるんですよ。
で、本気になった、武士どこに、まあ、あの時武士どこじゃなかったけど、カニ袋の尾が切れたって
言って。尾が切れたって。
あれは、あの時は。
グラハムですね、
グラハム。フラッグかな、フラッグ。
フラッグ。
フラッグがめちゃくちゃ売れたっていう。
フラッグカスタムかなんか、そんなやつだったと思うんですよ、ね。そうそうそう。
フラッグのプラオがめちゃくちゃ売れたっていう、あの時はそう
だ
った。
あの時。あれも疑似 GN ドライブを、
あれも3期チームだったんで。
そう、3期チーム。
結構ありますよね、そういうのね、
うん。クロスボーンのやつは、確か、あれ装備が違うんでしたっけ、顔も違いましたっけ、
機体がでも違った気がする。うん。なんだっけな。
なるほど。
アラナじゃないな。トゥトゥガみたいなやつと、うん、あとその、クロスボーンのマントを切り裂けますみたいな、ビームノコみたいなやつを持ったやつと、ちょっともう名前忘れちゃったんですけど、はい、アビドとかだったかな。なんかそういう感じのやつがあって、
うん、
多分、機体を見れば思い出せる。名前が思うので、ちょっと出てこない。
そうですね。どうですか、その、フォルデさんは逆に何かあります？
僕でも毎回、そのガンダムが好きな人と、ポッドキャスト撮るときに、まあ大体好きな機体なんすかって聞きますけど、僕が決めらんなくて。で、どちらかでも僕もやっぱ宇宙世紀の方が好きなんですけど、
はい、
基本的にやっぱ全部好きで、結構ダブローとかも好きなんですよ。ダブローは結構最初、俺がガンダムだかっこ荒いみたいな感じだったんですけど。
あれやっちまったなって思いましたけどね。
ちゃんと後で見直してみたら、いやもう俺がガンダムだ白紙みたいな。あ、このガンダムめっちゃ面白いみたいな。だってダブローはね、珍しく宇宙世紀以外では小説も全部買ったんですけど、
はい、
で、劇場版のブルーレイも持ってて、良かったなって感じなんですけど、もうやっぱりどうしても世代的にちょうど F91 の公開が小学校とか幼稚園とか、はいはい、本当物心ついたついてないぐらいの感じなんですよ。で、やっぱ小学校の頃そのフォーミュラー系のそのなんだろうな、プラモを作るみたいなのが結構多くて、F91 ももちろんそうなんですけど、
うん、
プラモ展開してたシレットフォーミュラーとか、はい、あとネオガンダムとかっていう、結構マイナーなガンダム
の
フォーミュラーシリーズがあって、はいはい、で、ちょうど僕が小学校5、6年の時に、 G ジェネレーション、G ジェネの一作目が出て、
ありました、
もうリアルタイムでずっと G ジェネを買ってた時期があって、で、その時にすごいたくさんガンダムが出てる。まあ、G ジェネ F っていうのはめちゃくちゃいっぱいガンダムが出てて、はい、あ、こんなガンダムいっぱいあるんだっていうので、ハマったって感じがあって、で、それにもシルエットフォーミュラとか出てて、で、あの作品で音とか声がついた作品もすごく多くて、その映像化されてないガンダムも結構多かったので、はい、で結構シルエットフォーミュラとか曲が結構かっこよくて、うん、なんで僕は結構フォーミュラ系が好きですね。F91 とか、F90 とか、シルエットフォーミュラとか、あとはその、後継に当たるクロスボーンとか、あたりが結構すごい好き。
は
い、で、近年で言うと、やっぱりビルドファイターズがすごい好きで、
はい、
今はもう、ダイバーズになっちゃってて、これからまた新しいのやるっぽいんですけど、うん5年、もう5年ぐらい前なんですけど、ビルドファイターズっていう初代のガンプラアニメがやった時が、
はいはい、
いや、あれがめちゃくちゃ良くて、ビルドファイターズが本当にここ最近では一番好き
ですね。そうなんだ。そうなんですね。ビルドファイターズはもう決定的に毛切れしちゃったんです
よ。あ、もったいない。
やっちまったなと思って、
うん、
トライだけはちょっと見たんです。
あそうか、でもトライを見たのか。
トライだけは見たんです
よ。なるほどね。
なんか、ゴッドガンダムのパクリみたいなやつがいるぞと思って。
そっか、トライ
を。すごいな。
いや、なんで今トライを見たのかって言ったかっていうと、
はい、
トライは別に僕も好きなんですけど、はい、トライって、要は2作目なんですよ。
はいはいはい。
ビルドファイターズ初代の方がめちゃくちゃ面白いんですよ。で、いやもう、マジ神アニメって当時なって、
はい、
いや、続編マジ楽しみってなったら、ちょっと路線が変わっちゃって、いや、でも俺たちが求めたのはこれじゃないんだけど、まあこれはこれでいいみたいな感じになっちゃって、うん、だから、トライよりも初代を見た方が
多分。初代ですね。わかりました。
初代はね、すごい良かったんで、
う
ん、まあ、あんまり僕最近アニメ見てないですけど、はい、ここ5年で見たアニメで一番良かったと思ってる。まだ思ってるんで、ビルドファイターズの初代は本当に良かったんで、
初代は、なんだっけな、プラモを作る子と、プラモをこう操作する子がいたやつですよね。そうそうそうそう。あ、そっかそっか、あれは面白いんだ。
そう。
ちょっと見てみます。
初代はね、本当に良かったんです。うん、この間って言っても、もう、収録自体は3ヶ月ぐらい前なんだ。撮った時もガンダムの話をしてた、はい、ゲストの方がいて、はい、その人もすごいビルドファイターズの初代がやっぱり好きで、いやもうなんか、よかったよねっていう話をひたすらするっていう。なんか、ほんと、今から5年ぐらい前に、フルセルアニメの、うん、CG じゃなくて、手書きのアニメでガンダムが動くっていう、当時のアニメだったんで、うん、いやもうめちゃくちゃその出来が良くて、
うん、
で、その、トライって結構ガチガチに改造された機体が出てくるアニメだったんですけど、はい、ビルドファイターズの初代は結構そのまんま出てくる。まあ、ちょっと色違いぐらいで出てくる。
はい、
で、主人公たちはもちろん改造されてるんだけど、その、ちょっとモブというか、脇役で出てくるような奴らは結構ちゃんとそのまんまだったりとか、
はいはい、
で、ライバルに当たる機体は結構ザクだったりとか、ケンプハーだったり、
はい、
その、なんとかかんとかっていう、
はい、
その、変わってない感じじゃないですか。
あ、それいいですね。
ザクはザクで、なんか、なんていうかな、フルアーマーザクとかフルエポンザクみたいな、
あ、
プラモだとこうだよね、みたいな、
はいはい、
そういう感じ、
はいはい、
で、ただすげえ強いみたいな。だから見た目ゴテゴテしてないんだけど、すごい強いみたいな感じの演出だったんで、なんかそれが見ててすごい気持ちよくて、
あ、なるほど。
そう、だから、トライは結構、どちらかといえば子供寄りというか、
うん、
初代が結構やっぱり変にバズったところもあって、そっちに路線を合わせた。でもそれはしょうがない。おもちゃメーカーのアニメだから、そうなるのはしょうがないんだけど、でも本当に初代は、なんだろうな、大きい大人向けというか、お友達向けというか、いや本当俺たちこれ好きだよねっていうの
を、
字でやりきったアニメだったんで、すげえ良かったんですよね。
ああ、なるほど。
映像もいいし、ストーリーもすごい良かったし、
うんうんう
ん、なんか、そのお祭り感だったりとか、その、主人公の成長譚としても結構王道なんですよ、
う
ん。で、ファンタジー要素も結構あったりして、いや、めちゃくちゃ良かったっすね。
ああ、なるほど。そういう感じですね。
だから、個人的にはエイジよりも、ビルドマネージャーの方が、僕は面白いと思ってる。もう僕はエイジも見てないんで、あんまり見てないのよく悪く言うのもあれなんですけど、エイジもなんかね、2期目ぐらいから面白いって見てるんだけど。
エイジは1、2、3全部見たんですよ。初代から2、3っていう。はい、で、なんだっけなぁ、その、なんか人の、考え、その、あれって、親父が最、その、親父というか最初の、あの、主人公がいて、その主人公の、息子が2期目で、
うん、
で、その息子の息子、
そう、孫がね、
孫が、
そう、3期目
なんですよね。3期目なんですよね。で、なんかこう、1期目にいた、その、おじいちゃんが、うん、今でよ、その3期目でおじいちゃんが、うんうん、その1期目、2期目、3期目で、考え方がこう、変わっていっちゃう感覚、と、あと、その、環境の変化によってこう変わっていった人たちっていうのが、なんかうまく描かれているな、その良くも悪くもですよ、
うんうん
う
ん。
うまく描かれてるなっていうのは思いました。ただ、これガンダムでやるみたいなのは、やっぱよく言われますね。なかなか、発想はいいなと思うんですけどね。
長いっていう。
長いっていうのはあれですよ。別にあれを、あの三部作は別に2クールぐらいいいようなボリュームだったんで。
うん、そう、ちょっとあれは頑張った割にはちょっとどうだったのかなーって思っちゃう。観測している限りでは、ビルドファイターズの方が子供向けも良かった気がするんですよ、ね。結構プラモデタっぽいんで。
発想はいいと思います、あれ。
うん、
あ
ロボットアニメはどうしても、おもちゃを売るアニメになりがちなんですけど、逆にもおもちゃが売れると成功っていうのがあるんで、
う
ん、
そうですね。
いやあれはすごい良かったな
ぁ。なるほど、チェックしましょう。
いやほんと今なんなら無料で見れるのもあると思うんで、
うん、
いやあれは久しぶりに毎週楽しみに見てたアニメでしたね、
うんうんうんうん、なるほど。
なんか ここの部屋って収録以外にもプラモを作ったりとかしてて。
いや、あれですよ。
塗装ブース、
ね。塗装の。
塗装ブース。ちょっとね、なかなか機械がなくてあんま使えてないですけど。
いや、でもこういうのがちゃんとあるっていう時点で。で、しかもこう、手前に置いてあるこの、MG のやつが、これマーク、ん
これ F90。
F90 か。
ここ、2年を経ってない？ここ1年ぐらいで出た新作のやつで、F90 って、アルファベット順に24種類追加パーツみたいなのがある設定になってて。
そうなんですね。
そうなんです。で、昔のキットって一部しかプラモ化されてなかったんですよ。で、1年ぐらい前に全部キット化しますって言って、まず本体の F90 がマスターグレードで出て、はいはい、で、A、B、C ってまあ、順番じゃないんですけど、出てる。で、今もう10ぐらいまで行ったかな。
あ、そうなんだ、F、そっか。確かに F90 って、その、G ジェネとか、
そう
出てくるんだ、そう分かってたんですよ。で、確かに、その、なんだっけな、F91 の小説にも F90 の話って少し出てたりしませんでしたっけ？ちょっと僕記憶甘いなんですけど。
小説には出てなかった
かな。出てなかったかな。
ゲームには出てましたけど
ね。ゲームか。あ、そうだ、ゲームか。
F91 のゲームには F90 も出てた気がする。確か。
ゲームかな。ゲームかな。
フォーミュラー戦記っていう。
はいはいはい。
ゲームが、スーファミのゲームがあって。
バーサスシリーズにもあったような。
あ、そうなんだ。バーサスに F90 が出てるかは僕ちょっと知らなかったわ。でも出てるかもしれない、
ね。結構曖昧なんですけど、なんか 3形態ぐらいの変形、
あ、そう。
完走できたんですよ。で、それで、あ、3つもあんだと思ったら3つじゃなくて。
そう、あれが1個の機体で、追加走行を変えてるだけ。
そういうことなんですね。
もともと F90 っていうのを最初に作って、で、その設定的には、ちっちゃい開発会社が作ったから、うん、どの系統の機体を作るのがいいのかがわからない。
だ
から、はい、ノーマルの素体にいろんな特化装備を作って、方向性を 見定めようってしたのが F90 で、で、そのうちの1個の、これもちょっと設定が曖昧なんですけど、ヤングスターって言われてる Y タイプとか、
はい、
あと X って言われてる、これ確かまだ未公開の設定なんですけど、とか、あと V かな？ベスバータイプみたいなのが。
V は聞きましたね。
その辺の、追加走行が出来が良くて、
はい、
あ、これを煮詰めたらいい機体になりそうだ って作ったのが F91 なんですよ。
ああ、
F91 は元がもちろん、まあ90、91って年版もあるんですけど、
はい、
っていうのもあったりして。
ああ、なるほど、なるほど。 そうか、確かにそうです。なんか F90 のその学習結果を元に作ったっていうふうに言ってて、
そうそうそう、そういう感じですね。
で、それがその F90 の全部というよりかは、そのベストなものをこう、
あ、そうそうそうそうそうそう、
取り入れたっていうことなんですね。おー。
出来が良かったやつの方向性って感じです。まあ、出来が良かったっていうか、汎用的に使えたっていうのがあるんだと思うんですけど、他の機体は結構、なんか水中用の装備、マリンタイプみたいなやつとか、はいはい、なんかアサルトタイプみたいな感じで、なんか強襲用みたいな、
うんうんうん、
加速して突っ込んでばらまいて帰ってくるみたいな、
はい、
その一撃離脱みたいな、特化装備すぎるみたいなっていう、っていうのがあったんですよね。
あ、その感覚って、さそのガンダムシードのストライクがなんか似てるな
っていう。レールストライクとかソードストライクとか。
そうですね。まあ、あれは完全に役割をこう分離しちゃって、
うんうんうん、
その特化した形にしてますけど、まあ、それとはちょっと、F90 の方は、その色、何が合うかっていうのを試行錯誤しながらやってたんで、ねうんうん、ちょっと違いますけど、でも、コンセプトとしては、やっぱ、その、特殊な状況に応じてこう変える方が、まあ、確かに理にかなってるなとは思うんですけどね。う
んなんか流れもそうですよね。その、ソードストライクみたいのを発展させてとか、
はい、
量産化してとか、はい、ソードダガーとか作ったりとか、なんかああいう感じはすごいわかるな
って
思いますね。
そうですね。ストライクダガーが一番こう、
ああ、そうそう、ストライク
ダガーとか。表でできて、ストライクダガーに、こう、互換性のあるパックをつけてとか。
そうそうそうそうそう。で、最終的にフル装備になる
みたいな。フル装備みたいに。フル装備になります。
あ、IWSP だったかな。
そうですね、
ありましたよね。
IWSP と IWSP はなんだっけな、あれは
あれはまた別なんでしょうっ
け。原作には出てきてないかな、う
ん、
あの
そうなんかシェードのリメイクみたいな、リマスターかみたいな、
リマスターかなんか で
キラがフル装備みたいな、あれ何ストライクっていうんだったかな。
でも IWSP だと、なんかレールガンみたいなの持ってて、
あ、そうそうそうそうそう。
で、ビームライフルじゃなくて、なんかマシンガンみたいなの持ってたんですよ。
ああ、そうなんだ。そう、なんかもともと、カガリか誰か用に、そう、ストライクルージュかなんか用に
使ってたんですけど、あ、そうですね、
そうですね。カガリには使いこなせないから、はい、キラに渡したみたいな話を読んだような気がする。
それはそうですね、リマスターというか、その単周編というか、
あ、はい、はい、はい、はい。
なんでしょう。タイムライン？普通のこの放送のあれで出たわけじゃなくて、後から編集したものか、リマスターかで載ってるはずですね。
そう、なんか、すげえそこだけ作画がいいみたいなので、ちょいちょい動画を見るような気がする。
露骨なんですよ、作画の良さ。
まあね。しょうがない。お気に入りだからしょうがない。
一応、宇宙に出てからは、ムーラフラガが乗り換えた時に、最終的に全部くっつけたっていうのがパーフェクトストライクで。
あ、そう、パーフェクトストライクか。はいはいはい。
パーフェクトもクソもあるかと思いますけどね。重いだけやんって思っちゃうんですけど、エールとランチャーとソード全部こう持って。
そうなんだよな。結構宇宙戦役系だと、まあ、機体によるんだけど、追加装備すると大体そこにスラスターがついてて、
そうですね。
重たくなった分早くしましたみたいな。
そうそうそうそう。プロペラントタンクっていうのもですね。細長い丸いのを。
あれにもスラスターとかついてたりして。そう、そうなるんだよな。
確かに。初代のガンダムだと、フル装備でいってるんですよね。その、肩にバズーカ2つ
こう重ねて。バズーカこうやって持って、腰にライフルを持って。
ライフル持って。っていうのがあったり。しましたね。まあ、あとは何だろうな。ダブルゼータは、フルアーマーって出てないですよね。
うん、あれって、ね、原作にですか？原作ってかアニメにですか？
アニメに。
アニメにはね、多分出てるはずです、ね。
出てましたっけ？
うん、
追加装甲して、つけて、
うん。出てたはず。ちょっと、原作のアニメはちゃんと見てないから、あれなんですけど、出てるはずですね。
フルアーマーの、その、ハイメガカノンみたいな、ランチャーじゃなくて、頭から出るやつじゃなくて。
あれはね、あれは出てないです。
あれは別
ですっけ？あれは別、あれはプラモだけです。
プラモだけか。うん、あー、なんかいろいろ
ある、ね。あれは、その、ダブルゼータの前かなに、プラモ展開してた、ガンダムセンチネルっていう、また別のガンダムのやつがあって、あれに、ダブルゼータの、まあ、なんか試作機みたいな、
はいはい、
まあ、試作機っていうか、テストヘッドみたいな。
はい。
ので作られたファッツっていう別のダブルゼータ系列の機体があって、はい、 それについてたのが多分最初なのかな。
おー。
多分ですけど。
でもすごいですね。多分そういうとこからですよね。
そうそうそうそう。
VS シリーズ、今のかな、なんか、ついてるんですよ。
ああ、そうなんですね。
逆輸入したんだなと思って。
あれはでも、なんだろう。元のダブルゼータには多分ね、いらない。
だって頭についてるじゃん。
そうそう。
おでこに。
あれ、フルアーマーになると頭とお腹にもついてて、で、ダブルビームライフル持ってるし、
はい、
でもいらない。
いらないですね。肩にもキャノンついてるし、って。
そうそう。あれ、ビームサーベルも確かキャノン代わりになった
んだ
けど、いらないはずなんだよな。なんであれ、持たせようと思ったの。
すごいっすよね。不思議なもんです。とにかく重装備にしろ、つって。
まあでも当時はそういう流行りだったのかもしれないですけどね。
そうですね。あれはどこまで続いたかというと、中世紀で言うと多分 V ガンダムまでは続いてます。ビクトリーガンダム。
それは、なんだろう。
あれはタイヤの世界なんですよ。あの、敵キャラがやたらでかいタイヤの中を、こう。
続くっていうのは、なんか追加走行みたいな話でってことですか？
あ、そうです。
あ、はい、はいはいはいはいはい。
続くっていうのはそれで、その宇宙世紀、多分ですけど、宇宙世紀で、そのやたらこう追加走行をつけたりっていうのが、流行ったのでそこまでかなと思って、そこで一旦途切れてるような感覚なんですけど。
一応ね、逆車で一回、シンプルなところに戻ってはいるんですけど。
まあまあまあ。
まあそうね。タイヤの話をされると何とも言えない。タイヤがー
って。タイヤがーって。
バイクかー
って。バイクかーって面白いなと思ったんですけどね。発想は面白いなと思いましたけど。
まああの時は制作側もだいぶしんどかったみたいなんで。
頑張ったと思いますよ、あれはあれで。まあでもあれで、あの V2 ガンダムが、なんかこう、うん、いろんなものつけて。
アサルトバスターね。
アサルトバスター。
V2 ガンダムの追加走行でアサルトとバスターとそれぞれ別の追加走行があったんだけど、
はいはい
はい、最終話じゃないんですけど、2、3話前ぐらいで、まあ、全部作るなら乗せろやっつってつけたっていう。
間に合ったぜっていう手で行くわけですね。アサルトの方がなんかこうロングライフルみたいなの持ってて、
あ、そうそうそうそう。
バスターの方は、
モノハシザみたいなね。
そうですね。バスターの方はなんかこう、とにかくでかいもの、なんか拡散するビームだったりとか。
そうそうそう。肩に、メガビームランチャーみたいな長いやつと、
はい、
あと左肩に、そのスプレービームミサイルポットだったみたいなのもついてる、みたいな感じでしたね。
はい、
あ、でも、手持ちのライフルもバスターだったかな。あ、でもアサルト思ったかな。ちょっと記憶があれですけど。なんか物干し竿って確か、作中では言ってたような。
ああ、なんか言ってましたね。いかにもこう、ただ細長いだけみたいな感覚。
なんか、箸みたいな。こういう感じの、なんか、レールガンみたいな感じだった。
レールガンみたいなやつですね。うん、そうですね。宇宙世紀はそこで、一旦、終わって、逆車。あれその後逆車でした。逆車って結局、いつでしたっけあれ。
逆車はね、ダブルゼータの後。だ V の前です。
V の前ですか、は
い、
ああ。
まあ、V の前っていうか、F91 の前ですね。
F91 前。80いくつか、F が91、ん ?90 なんで、
ね、93? それは、西暦ですか
西暦です。
中世紀ですか
西暦です。
西暦
西暦です。いつ労働省したかなっていう。
90、あ、多分91だと思う、多分。
ぐらいですよね。
92とか1とか、多分それぐらいだと思う。あれでも違うのかな。いや、でもだと思うんだけど
ね。多分それぐらいだと思いますよ。
いや、でももうちょっと後か。92とか3かもしんない。
あ、それぐらいだと思いますよ。3、うん、3、1、2、3ぐらい
だと思う。
といっても私は、まず記憶にないですけどね。
いや、僕もないです。
憶測というか、過去のこの、ウィキペディアで探したようなものをこう探し、思い出してるんですけど。うん、
多分89年とか、90年ぐらいが逆車だと思うんですよね。
逆車は、逆車がそうですね。まさに、それぐらい、平成入る時ぐらい、
そう。
だったはずで、
うん。僕はもう本当に物心がない、ついてない。
その頃、そうですよね。で、そこで、その後、か。
そう、逆車の後 F91 があって、で、90、何年だ。7とか8ぐらいに多分 V1 がやってたんじゃないかな。もうちょい前かな。
V そこだとすると、確か。
5、6、7ぐらいかもしれない。
G ガンとか、ウィングとかの後ってことですかね、
うん、いや、前。
前だとすると多分3とかじゃないですか。
あ、でもそんなにかな。
94、95、96あたりが、なんか G ガンウィングとかなんで。
ああ、でもそう言われるとそう。
そこだけはちょっと、なんとなく覚えて
ますかもしれない。あ、でもそうかも。そう、確かにそうかも。
G が
ね。そうか、じゃあ、A91 と V ガンの間は結構早かったのかもしれない。2、3年だったのかもしれないですね。
まあ、それぐらいだったかと思う。うん、そこからなんかこう、一気に宇宙世紀じゃないものがこう、ドカンときて。そう、
最初の G ジェネかな、か2作目の G ジェネに、おまけでウィングが入ってたんですよ。
ほほほほほ。じゃあ、ウィングが先なのかな。そうすると94
だ。いや、G ウィングかな、多分。
G ウィングですよね。
うん、G が先だったと思う。そう、なんか G をやったことによって、あ、ガンダムでこういうのやってもいいんだみたいな、
あ、
なったって話をよく聞くので。
あれやり放題ですもんね。
うん。でね、F に X も出てた気がするんだよな。でも単位は出てなかった気がする？あ、でも出てたかな。
単位は2000年、99年とか、それぐらいでしたね。99年ぐらいですよね。あれは、なんとなく。
単位も20年前なんだ
な。なんとなく覚えてますよ。最終話だけ見た記憶がありますもん。最終話の前かな。なんか、月光町を呼ぶんじゃないとか。
そうそうそうそう、そういうやつ。
言ってて、
そういうやつ。
なんかその後、わーってこう、地球上に広がって、なのかな、なんか、なんだこれと思って、なんだこれと思って終わりましたよ。話の内容がわかんないかったんで。
なんかね、大人になるともう一回ちゃんと見たいなって思うんだよな。
でも当時、その、うん、ターン A ガンダムのことを評価してた人たちって、これは、その、普通の他のガンダムとは違うけど、
うん、
作品としては確かにガンダムだって言ってましたね。
ああ、そう、でもね、そう、それはわかる。うん、わかる。
話の終わり方、その話の続き方っていうのは、その初代ガンダムの、あの、突然こう変化していく、その、ストーリーと近いところがあり、終わり方もそれに近いと。いうのは、よく言われてましたけどね。なかなか面白かったですね。
っていう感じで、今ね、多分2時間弱ぐらい。
弱ぐらいですかね。
経ってる。
はい。
っていう感じで、じゃあ、いいっすかね。
そうですね。
なんか、最後に言い残したことがあれば、ちょっとだけ。
ああ、そうですね。最後にですね、まあ、趣味っていうところでもあったんですけど、
うん。
どうしましょう。もう言っちゃっていいですか？
まあ、いいっすよ。
趣味がですね、まあ僕、まあガンダムに対しては結構やってきたつもりでは、まあやってきたというか見てきたつもりではいるんですけど、
うん、
まあいろいろ他にも、まあ釣りをやってたりしてた時期もあったんですよ。
あ、時期がある。うん。
で、ちょっと今はあれなんですけど、で、今更になって、結構お笑いが好きなんですよね、もともと。
はいはいはい。
で、だからといって揶揄されて芸人って言われる筋合いは僕ないんで、ちょっとやめてくださいとは思うんですけど、まあ、置いといて、もともと僕は、その、バラエティとか見るときでも、一番大好きだったのは中川家なんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
中川家の、わかりやすい、その、ネタと、
うん、
その、不思議な兄貴のボケと、
うん、
弟の話の流れがすごく好きで、で、実は中川家も、YouTube チャンネル作って
るんですよ。ああ、それは知らなかった。
で、割と面白いんで、まあ、ぜひ、そういうの見てもらえたら、中川家の良さ伝わるんじゃないかなっていうのと、うん、まあ、あともう一個見ているのが、ちょっと下水話なんですけど、
うん、
江頭2時50分が YouTube を始めた。
最近始めました
ね。始めたと、
うん。
で、いろいろ頑張ってますと。うん、食ったらねえものばっかりで、
はいはいはいはい、
まあ、どちらかというと、その、30代、40代、50代のおっさんが好きなネタばっかりなんですけど、
うんうんうん、
まあ、これも割と面白いかなという感じで、まあ、最近、今の、まあ、今のっていうよりかはあれですけど、その、一昔前から、こう、有名というか、注目の集まった、で、かつ、今でもこう、頑張ってる芸人の人たちが、まあ、その、芸人第一陣で、こう、YouTube を始めた人たちとは、ちょっと違うコンセプトでやってるっていうのが、まあ、なんか面白いなって思いましたね。まあ、ぜひ、なんかそういう、まあ、芸人さんが最近、こう、YouTube で活動を始めないといけなくなってきたっていうものに対して、 どうこう言うつもりはないんですけど、ただ、面白い人たちは面白い人たちなりで、今もやってるんで、ぜひ。
なんかでも単純にファンからすると露出が増えるわけじゃないですか。
そうなんですよ。
なんか冠番組みたいなのがある、その芸人さんはいいけど、うん、でもそれって、よっぽどの芸人さんじゃないと、メインにならないじゃないですか。
そう
ですね。なんか司会になっちゃうとか、うん、なんか VTR を紹介するとか、ひな壇芸人をいじるみたいになっちゃって、うん、例えば、うっちゃんなんちゃん、気分は上々って、もう今やってないですけど、うん、昔やってた番組で、
はい、
二人がひたすら喋るみたいな回があったりとか、あとはもうほんと、トンネルズとか、あとはそうだな、ちょっとパッと出てこないですけど、はい、本当に大御所ぐらいの芸人さんじゃないと、メインで喋り続けるみたいな番組ってあんまないと思うんで、
はい、
なんかその芸人さんがファンな人からすると、YouTube で見れるっていうのはすごいいい、ある種いい世の中になったなっていうのはあります
ね。そうですね。うん、本当にずっと前から、もっと、その人のコーナーだけが見たいっていう、
うんうん、
需要がある人はすごくいいと思います。
わかる。
そうじゃない人は、ちょっとなかなか厳しい。
まあでもそうじゃない人は多分見ないから。全然。
思うんですけどね。
あ、合ってる。需要の供給は合ってる。と思う。
まあ、あとは、お酒を飲みながら、
ああ、確かに。
たら、どういうのがいいかなって思ったのが、これ YouTube はちょっと僕わかんないんですよ。Amazon プライムで見てるんですけど。
う
ん、
あ、はいはい。
千鳥の、なんだっけな、夜食、ん食堂千鳥食堂とかいうのと、あとは、なんか千鳥のね、なんだっけな、千鳥のやつが、まあ、あるんですよ。
うん、
と、あと、アベマで、
うん、
千鳥のチャンネルがあって。
あ、
ま
あ、
それが結構面白くて。
うん。アマパラもすごい芸人さんのやつ多いっすもんね。
あ、そう。最近露骨に増えてきた、アマゾン限定配信とかっていうのは、
うんうんうん、
確かに増えてきてるんですけど、まあ、それは、どちらかというと、滑らない話的なものだったりとか、うんうんうん、あとは過去にやった放送をこう出すっていうような感覚なんですよね。で、まあ、千鳥もそれも一緒で、なんですけど、まあ、アベマの会員の人たちにちょっとお勧めしたいのは、これはちょっと、好みによるんですけど、喫煙所担保っていう、なんだっけな、千鳥の番組で、
うん
うん、一回だけコーナーになった時があったんですよ。で、それは大悟がとにかく、東京の、地方の、喫煙所を、担保して歩き回って、そこで一服する、で、その感想を述べるっていう、無駄な1時間があるんですけど、そこの感覚がクソ面白くて、別にタバコ吸う人じゃなくても、そんなにタバコ吸いたいのっていう感覚にこう、あ、そうなんだ、そこまでして吸いたいんだなっていうふうに思わせるようなものがあって、なかなか面白かったんですね。世間的にきつそうなものであっても、
うん、
どこかかいくぐって面白いものをやってもらえたら、まあ見る人は見るしっていう感覚かなと思うんですよね。
なるほど。なんか、意外、芸人の話は今初めて聞いた。意外だなってちょっと思っちゃいました。
実は結構好きなんですよ。ちゃんと自分の感覚を持ってる芸人が好きで。
ああ。なんか、あんまり長くなるからあれなんですけど、僕もファンの芸人さんがいて、でもその人は全然テレビに出ない人。
おー、はい。
誰も知らないんですけど、
はい、
インコさんっていう芸人さんがいて、
はい、
僕すごいその人が好きなんですけど、この人はスタンドアップコメディっていう系統、まあ、ジャンルのコメディをやっている人で、
はい、
一本のスタンドマイクの前に一人で立って、
はい、
ひたすら喋り倒すっていう芸風があるんですよ。まあ、そういうジャンルのお笑いがあって、
はいはい、
でそれはコントとか漫才とかピン芸人とかとは違って、
はい、
面白い話をとりあえずするっていう、まあ、芸みたいな。で、人によっては、はい、一人芸みたいなことをするんですよ。はい、劇団一人みたいな感じの芸をやる人もいれば、はい、そのインコさんって人は、自分が経験した話を面白おかしくするっていう芸風
なんです
よ。
はい、
昔やったバイトの面白い話とか、
はい、
なんかソフトバンクルーターを売ってた時のルーターの話とか、引っ越しのバイトをしてた時の話とか、はい、あと最近の話だ、ネタだと、あ、やばい、名前入れてこない。タ
ピオカ
ミルクが流行った時に、
はい、
タピオカランドみたいのが、東京の、どうだったかな、どっかにできたんですよ。
はい、
で、そこに行ったら、そこがひどかったっていう話がすごい面白かったりとか、だから、ね、そういう、その、なんか、ボケとツッコミとかじゃなくて、
はい、
なんか、経験したことを面白おかしく話すみたいのが、すごい面白い芸風で、
ああ
で、なんか、ね、面白いおっさんなんですよ、とにかく。
なるほど。
それが好きっていうのがあって、でもなんかその、好きな芸人がいるってのはすごいわかるなっていうのが、
そうですね。
思います。
そういう人たちから、その、話し方とか、学んでます。
わかる。
割と。
僕もあの、好きなフレーズはよく分かってます。あの、よく、僕、これ多分、ポッドキャストでも、人に話すの多分初めてだと思うんですけど、あの、その人がよく言う言い回しで、地獄っていう言い方をよくするんですけど、
地獄
あの、地獄とあとワンセットかな。なんとかとなんとかとなんとかで、で、なんとかまででワンセットっていうオチをつけるっていうやつがあって、
はい、
なんか、よくあるのが、そうだな、なんか、例えば、餃子とビールで今日優勝するみたいな話をした後に、なんか、寝落ちして次の日遅刻するまでがワンセットみたいなオチをつけるっていう、なんか上げて落とすってい
う。
でもそれ別に自分の話だから全然誰も気づかないし、とか、あのなんか、そのタピオカの話だと、なんかタピオカがすげえ流行った時ってなんか、すごい出来の悪いみたいな、タピオカで高いみたいな、あった時にもう本当、これぐらいのサイズのタピオカで、なんか800円とかして、なんかぬるいミルクティーを出されて、もう地獄。ただ地獄みたいな話をするみたいな話をしてて、なんかその言い方が面白いみたいな。
うん、
言い方だけなんですけど。あと言いたいだけだろうって
言いたいだけだろうって。
でなんかそういう芸人さんはなんかそういうところはやっぱ面白いなっていうのはありますよね。
そうですね。
じゃあ、そんな感じですかね。
はい。
よし、じゃあ、このポッドキャストの告知をやって、まあ、その後ちょっとゲストの告知を聞いてって感じでやっていきますね。はい、このポッドキャストは青空 FM ではゲストを募集しております。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。仕事でも、趣味でも何でも OK なのでお気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録給が溜まっております。今ご連絡をいただくと、半年以上は軽くお待ちいただくかもしれないのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM では、ご感想やご意見をお待ちしております。ツイッターでハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからお便りを送ることもできますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ゲストの菅谷さんから何か告知、あるいは推しの何かがあれば、
はい、
お聞きしたいです。
はいはい。改めまして、杉谷と申します。
はい。
はい。
そこから。はい。
そうですね。まあ、先ほども、まあ、告知することがあんまりないんでね。
うん、
一応言っておきますけども、まあ、ツイッターで、sugya_pm という、
はい。
杉谷 pm という名前で、ツイッターのアカウントを、まあ、運営といいますかは、まあ、動かしていますと。
うんうんうん、
まあ、アイコンは、あの、風呂に入ってる猫を探していただければ、捕まると思うので、はい。ま
あ、あと、リンク貼っとくんでね、そっから。
ありがとうございます。はい。
はい、
で、一応、私はですね、まあ、今年から人権が、やっとですね、
うんうん、
ついたということなので、まあ、会社のこと以外でも、こう、アクティブにしていこうかなというところを持ってます。で、まあ、取り急ぎはノートを解説して、まだ何も書けてないんですが、まあ、目標は月2、3回ぐらい。
お
ぉ。各週1回の間隔でページを出していきたいなと思うのと、うん、まあ、あとは、いろんな、そのオンライン登壇、といいますか、
うんうん、
まあ、セッションだったり、ライトニングトークだったりっていうところに出ていきたいなと思ってます。まあ、直近では、インフラ勉強会っていうところの、まあ、ディスコードのチャンネルがありまして、まあ、そこで少し、話をしていきたいなと思ってます。
もう予定入れてるんですか？
これからなんですよ。なので、ツイッターをフォローいただけたら。
僕がこの回を配信するまでに、ノートにしろ、インフラ勉強会にしろ、
はい、
まあ、記事があったり、
はい、
カレンダーに登録されていたら、
はい、
それを入れておきます。
あ、ありがとうございます。
はい。なので、配信するまでに入れてください。はい。
わかりました。
で、そんなとこですか？
はい。
はい。じゃあ最後にエンディングトークってとこで、ポッドキャストの収録どうでしたって話を毎回してるんですけど、初ではないんですよね。その令和の年度またぎの時に一回やったのと、 他にも何かあったんですか？
ポッドキャスト自体はそれが初ですね。まあ、もちろん、オンライン登壇っていうか、そのディスコードっての、登壇っていうのはあるんですけど、うん、まあ、こうやってでも、人が目の前にいて、まあ、もしくは画面にこういて、っていうふうに一緒に喋るっていうのは、初めてだったんで。
じゃあ、ほぼほぼまあ、2回目。まあ、がっちりしたのは1回目、初めてって感じです
ね。そうですね。
どうでした？
まあ、1回目は、ゲリラ的な感じで、
そうですね、
僕が突撃して言いたいことだけ言っていなくなったんで。
そういうポッドキャストだったんだよね。都会引っかえ
読んでないですけども。
うん、
まあでも、こんなこと自分が喋んだなって逆に思う瞬間もあって、いや、最初は実はもっとこう段取りよく行けたらいいよねとかって言ってたんですけど、残念ながらですね、話してしまうと人間難しいなと思って、もうこれは勉強になりましたっていう感覚です。
飲んでるしねっていうのも。
飲んでるしねってありますけどね。
今日多分ね、今日一番アワードライフェムの収録で、
はい、
一番飲んでる気がする。
本当ですか？
うん、多分。
飲んでる人が少ない？
飲む人も少ないのあるけど、1番目か2番目ぐらい飲んでるかな、多分。
おー。
2番目かもしんない。でもあの時も同じぐらいかな。大体飲んでも1本なんですよ。2本飲むのは結構珍しい。
そういうことですね。
なんで、まあでも今日は本当、僕はすごい楽しかった。
あ、いや、ありがとうございます。こちらこそ。
じゃあ、第62回目ですね。第62回目はゲストに杉谷さんをお迎えしてお送りしました。杉谷さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。